きまして誠にありがとうございます。帰ってきたアップデートする仏教アット江戸ということで、開催させていただいております。こちらの目黒不動尊副住職、滝口さんには、大変お世話になっております。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
最初はアット江戸の江戸を浄土と江戸の江戸で書いておったんですね。そしたらこれはちょっときついなというご意見をいただいて急遽変えさせていただきました。しかしあそこの旗にありますんですけれども、オンリー江戸今後浄土、ね、江戸を離れて浄土を求める、まさにアップデートする仏教で、あ、旗も出てきましたけれども、はい。ね、ここに見えてる方で、領土さんのお話、一生さんのお話、よく聞かれてる方は、内山宝生さんの、何漫画って言うんですか？
あ、自己漫画。
はい、自己漫画。そこの第5図と呼ばれる、ものがあるんですけれども、それが、私、お浄土を、ニアリーイコールというか全く一緒のものではないかななんて思っております。そういうことでアット江戸を江戸にしたんですけど、今日は浄土をちょっと皆さんと共有したいなと思います。この対談ですけれども、昨年の、1月でしたね、アサヒカルチャーにてお二人の対談を、
3月
ですかね、3月に対談がありまして、そこの対談が久しぶりでかなり盛り上がりまして、質疑応答の時間なくなるまでお二人で喋り尽くすということで、質疑応答をしたいがために私がお二人を名古屋に、来ていただいて、名古屋で対談していただきました。でまたそこも盛り上がりまして、アップデートする仏教を体感しようという、ワークショップを4、5年前、四天王寺という大阪の、お寺で開催したんですね。そこにまた戻ってワークショップをしたということで、帰ってきたアップデートする仏教と銘打ってワークショップを四天王寺から再開させていただいて、今回の東京が、まあ、その流れで、行わせていただいております。まあ、私が喋るのもなんなんで、お二人にここからはバトンタッチして、お話を聞きたいと思います。今日はどうか、7時半まで、お話を伺って、7時半から30分間は、質疑応答の時間で、8時にはこちらの前で皆さんで記念撮影をして終わりたいと思います。どうかよろしくお願いします。それでは、一生さん、領土さん、よろしくお願いいたします。
僕と領土さんの話なんで盛り上がるかっていうと、僕が、どういうか、理論っていうのは、勝った負けたを決めて早く終わらせた方が勝ちみたいな、要するにゲームと同じで、先に卓球なんか先に何点、サッカーもそうだっけ、サッカーは違うんだ、バスケだっけ、何点取ったら割りっていうゲームかな、
バレーボールか、
バレーボールか、バドミントン、まあ、違う、まあ、とにかくね、ゲームって勝ち負け決まって終わるっていうのがあれなんで、普通のゲームですけど、それを僕有限ゲームって言うんですよね。必ず終わるっていうのが、で、それなりに盛り上がって終わるようにルールができてるわけですよね。サッカーのなんだっけ、オフサイドとかそういうのがあったり、いろんな罰則があるようななんかあるじゃないですか。でルールも決まってるわけですけど、僕ドラムさんの場合は盛り上がるのはあれですけど、長く続くっていうのがね、どうやったら次に展開していくかっていうのを、僕はね、亮さんは知らん、早く終わらせたいかもしれないけど、僕は長く続けるためにっていうので、あえて僕の考えてないものをぶつけたりして、それをやってるので、盛り上がってきてるんじゃないかなと思います。で今日もだから僕の本音もあるけど、続けるために、あえて、ヒール役を引き受けてやる場合もあるので、その辺は目の肥えた人なら分かると思いますけど、分からんかも分かるけど、本人も分からなかったりしてね、そういう感じでやっていきたいと思います。それで今日は大体そのどういうのを話の枕にするかっていうと、この対談が行われている近傍で、時間的な近くところで、 それぞれが盛り上がってるテーマをちょっと突き合わせて、これならいけそうっていうので、まあ、話してきてるんですね。で、今回は良田さんがそのあれどこでできたのちょっと話してもらいますけど、形容詞のつかない心理っていうの、うん、でいいのかな、
はい、
という表現をね、最近Facebook とかで使っていたので、それをちょっとテーマにしてやってみようと、その話ちょっと聞いてみたいんでっていうことになったので、まあ、その話から良田さんにやってもらって、はい、それには僕がゲームになるようにこう話をふっかけていこうという感じで始めたいと思いますので、はい、
よろしくお願いします。はい、じゃあまず最初にね、私が今からの話をいたします。もうね、この回ずっとやってきてますので、私と秘書さんとの関係とかね、もうご存知だと思います。で、この私と秘書さんにプラス永井仁さんという、ね、哲学者の人が加わった、仏教 3.0 哲学するという、ね、提談を伺って、それもかなり続いてきたんですけども、それをまとめたものが一冊出て、でもう最新のがもう今ね最終段階に来て最高の段階に来て、2月の終わりぐらいには出ると思いますね。仏教 3.0 哲学するバージョン2っていうね、いうのが出て、まあ、まさにねその中で、衣装さんが私と永井さんっていうのはあまりにもすでに自分の考えがありすぎるんですよ、ありすぎて、ことからどこから話すっていうスタンスなんだけど、衣装さんがね微妙にポジションを変えるんですよね変えて、で今言われたようにそれは衣装さん本音ではなくて、まあまあ、いい意味でのポジショントークなんですけども、
2人の間の、緩衝材みたいなもので、はい、両方に接してないと、挟まれてないとできないので、
はい、2人というのは私と永井さんとね、
そうそう、そ君とは永井さんの間の緩衝材と思ってくれる、
うん、
今日は緩衝材ないですよね、
ない
だから
何が何がはい、はい、それでね、はい、でまずね形容詞のない、形容詞のつかない心理、ね、これどこから来たかっていう と、落合陽一さんってご存知ですよね。落合陽一さんのどのくらい皆さん知ってるのか分かんないと思う、知ってますよね、30まだ前半のね、まあ、今、まあ、天才というのは呼び声の高い、ね、人 でその人がニュースピックスっていう、ね、アプリ皆さんご存知だと思いますけども、その中でウィークリー落合っていう番組をしてるんですよ、ね、ただそれはプレミアム会員じゃないと見れないんですけども、でそれで1回ですね、去年の11月に、禅とマインドフルネスっていう特集をされて、でそれで私がいきなり呼ばれたんですよ。だから、まあ、禅とマインドフルネスっていうのがテーマだよ、じゃあ誰を呼ぶのって言って、私を呼ぶっていうのはものすごいなんていうかセンスがあるっていうかないっていうかでもまあまあ禅とマインドフルネスだ、そしたらまあ普通駒野、ね、先生とかね、まあ誰で呼ぶ人、つまり NHK さんがマインドフルネス番組を作るとしたら、まあ、駒野先生を呼ぶわけですよね。なんだけど、まあ、いきなり私を呼ぶっていうね、まあ、それが落合さんのセンスだと思うんですけど、まあ、それで、お話をして、で、まあ、それは本当に盛り上がったんですけど、非常にいい感じで、台本 なしでね、まあ、テレビ番組では普通の台本バリバリ書いた上で発言させられますけども、それは、まあ、台本なしでもうぶっつけ本番で30分番組が始まる30分前に集まれって言って集まって、それでいきなり始まるって感じなんで、ね、ガチでしたね。でその後ね、暮れにもう一回年末特集っていうのがあって、でその時にもう一回私呼ばれて、なぜかというと禅とマインドネスの番組非常に好評だって、人気ランキング1位だったそうなんですよ。で私呼ばれて、あと宮台真司さんとね、それとあと高浜さんっていうね、花丸学習会って今最近結局の中で有名な人ですね、呼ばれて、でそれで、まあ、今年1年を振り返って、で当然年末だから未来について語るっていうね、いうこと で宮台さんとかね、落合さんとか話してて、で本当に共通に思ったのは、まあ、この世界 今の日本の社会が、当然息苦しいわけですよ。でこの息苦しさの本質は一体何なのっていったところで、2人ともそれはデータとか、ね、スペックっていう言葉を使うわけね。でデータとかスペック、何ですかスペックって。まあもちろん、ね、身長とか体重とかだけじゃなくて収入とかね学歴とかねキャリアとかね、もうあとね、ハンサムだとかハンサムじゃないとかね、そういうものですよね。で偏差値とかね、もうみんな震え上がっちゃうようなもんですよね。でなぜみんなが震え上がるのかって言ったら簡単で、私イコールスペックだからなんですよね。でそしてそういう世界だとどうやって幸せになれるのって言ったら、もうたった一つの方法しかなくて、スペックを上げるしかないわけなんですよ。収入を上げる、キャリアを上げる、学歴を上げるっていうね。でじゃあみんな上げて頑張ろうってね、当然なるけども、でその方法やるけども、これ原理的に言ったら最初からもう地獄が準備されてるわけですよ。なぜかって言ったら、スペックなんかいくら上げたって自分よりスペック上の人なんていくらでもいるわけだしね。だからその生き方をする限り、3つのものから解放されない、なんですかね、劣等感、ジェラシー、それから自己肯定感が低いというかゼロですね。これは皆さんが悪いんじゃないんですよ。もうそういうふうな、ふうにしてしまったら、もうどんなに頑張ったってこの3つから逃れることはできないんですよ。そういう原理的なものだから。皆さんね、田中さんが悪いとか鈴木さんが悪いとか渡辺さんが悪いって話では全然なくて、もうそういう、場所にいたらもうただ苦しいだけ、ね、でじゃあどうしたらいいのってところで、宮台さんがね、外っていう言い方をするわけね。外でこの世界、この息苦しい世界の外、がに行かなきゃ、じゃあどうやって行くのって、それが、あの人は、ね、若い時は有名な人ですけど、享楽だとかね、そういうものによってとか、あるいは、落合さんは目的に何かをすること、ね、目的を持って何かやるとなると、もうまさに、スペックの奴隷になってしまうから、だから一旦そういうものから解放されて何か夢中になってやった時に、なんか非常に穏やかな幸福を感じる、あの人は感じるんでしょうね、その彼の仕事とかなんかの中で、ね、だからそういうふうに人間がスペックを上げるためっていう目的から解放された時に非常に幸せになるから、なんかそこに秘密があるんじゃないのっていうふうに落合さんは思っているみたいなんですよ。でそれで、その話も後でまた多分皆さん興味あると思うから話すと思いますけども、で最後にね、じゃあ、来年の、抱負は何かありますかって、その MC の、ね、石山安寿さんと一緒に聞かれて、つい私は形容詞のない、真理を求めたいってね、ついポロッと言っちゃったなんでこれ言っちゃったのよく分かんない、その前に言ってたから、その12月ぐらいに言ってなかった、いきなりだったかな、はい。いきなり12月はね、私はちょっと重大な対談を3つやって、哲学者の永井仁さんね、それからもう一人が柳田神父さんっていうイエズス会の神父さんで、私ともう3回もうやって、それは4時間連続4時間やったんですけどね、で最後が落合の宮台さんとでやって、ちょっと非常に重要な対談を3つやったんですけども、で最後になんか形容詞のないつかない心理って、これどういうことかっていうと、ちょっと皆さんもねちょっと考えてもらえば、例えば100年前我々はみんな、どうせお百姓さんだったわけですよ、日本でもヨーロッパでもどこでもね、で小さな村に生まれて、で小さな村には宗教団体大抵一つなんですよ。でそれがカトリックの教会だったら私らカトリック教徒になったわけね、でプロテスタントの教会だったらプロテスタント教徒になって、浄土真宗のお寺だったら浄土門徒になってね、禅宗のお寺だったら 禅宗の、ね、段階になって、でそれで私らはその禅僧の人たち、ね、浄土真宗の先生、ね、カトリックの神父さん、プロテスタントの牧師さんの話だけを、まあ、大体一生聞いて、でそれでまあ終わって、で終わったらもうその人たちにお葬式を挙げてもらって、で終わった、まあ、ただそれでまあ穏やかなあの宗教生活を送れたわけじゃないですか、ね、だけど今はどうですかね、我々の目の前にずらっと並ぶわけですよ、ずらっと。何が並びますか、もう日本だとね、禅宗に浄土真宗に、ね、ここが天台宗に、それは仏教だけじゃないですか、でカトリックがあって、ね、プロテスタントがあって、で仏教だってもう今日本仏教だけじゃないですからね、テラバタの仏教があるし、ね、スリランカのテラバの長老が日本語でペラペラペラペラしゃべられてね、でチベットでダライラマ法が 前に1回はいらっしゃいますよね、で横浜パシフィコとか大きな会場で何千人向かって話される、ね、だからそういう、状況全く違うわけなんですよ。で例えばね、映画だったらいいですよ、映画っていうのはもう毎年何百っていう映画あって、でそれでいい映画悪い映画好きな映画嫌いな映画たくさんあって、ね、だから映画がたくさんあること何の問題もないし、ね、レストランにたくさんあるのは何も問題ない、だから宗教団体っていうのはちょっと問題があるんですよ。なぜですかね。で宗教っていうのは絶対的真理を主張してるからですね、絶対的真理で、絶対的真理がたくさんあるっていうのはこれ矛盾するわけでしょ、わかります、ね、映画だったらたくさんの映画があって好き嫌いあってはいいんだけども、絶対的真理がたくさんあるっていうのはやっぱりちょっとある意味矛盾するわけ。じゃあどうしたらいいのって言った時に、一番乱暴なやり方ね、それは宗教団体 A が自分たちだけが正しくて、それ以外の宗教団体 B も C も D も E も全部間違ってる、だから君たちは回収して宗教団体に A に来いよ、でそれに従わなかったらね、もう今分かるでしょ何が起こってるかね。実はそうなんですよ、本当に彼らはそう思ってるんですよ。ですから、まあ、名前出さないですけどね、まあ、だから要するに彼らにとって世界平和っていうのは単に戦争がない状態じゃなくて、宗教団体 A の教えによって世界全体が、受け入れた時、それが本当の平和で、そのためにジハードをしなきゃいけないっていうことなんですよ。これは彼らは本気でそう思ってます、本気で。ですか、だからちょっと 危ないわけに、これは原理的には怖いわけですよ。でそれに対して、いやそれは危険だよ、危険危険ね、でいきなりみんな違ってみんないいじゃないってなって、それぞれ宗教団体 A も B も C も D もそれは違うけども、この違うのがいいのよってね、でそれで、まあ、違ったところでお互い仲良くしましょうよねって言って、宗教間対話っていうのがあって、でそうするとまあよく最近ね、キリスト教の牧師さん神父さん仏教のね坊さんたちね、それから神主さんが集まって、それでみんなで世界平和を祈ろうってねいう会がたくさんあります。でみんなそれぞれの頃に来た人たちが一斉に集まって、あそうすると、あの宗教同士が争わなくていいよねっていう話には当然なるわけですよ ね。でそうなんだけども、宗教的、宗教っていうのは絶対的真理を主張する、で絶対的真理だから絶対的なものだから、それがなんか複数あるっていうのはやっぱりどっかで矛盾しちゃうんですよ。でしょ、でこれはどっかでなんか苦いものが残るんですよこれ、ね、じゃあその全てを一つに統一して全部あと、復讐しろっていうのもちょっといきなり血が流れちゃうし、でもみんなで妥協しようよねってもなんかどっかで残っちゃうし、じゃあこれどうしたらいいのって話になって、でそれで、そこからはちょっと私らの話なんだけども、私は、まあ、石田さんと同じ曹洞宗 で出家して修行して、で、で、あの一緒さんは1987年、私は88年に、アメリカへ行きました。何しに行ってた、アメリカ人に士官多造を教えるためにですねで私らはあの士官多造の、純粋な、ね、あの伝統に従ってやってたんだけど、で士官多造って一体何なのってね、座って、でそれでわーって心があのいろんなものが湧いてくるから、湧いてきたものを全部手放しにしていくっていうね、いうそういうやり方ですね。まあそれは、内山老師は思いの手放しということを言われてね、思いの手放し百千万発って言われて、でそれを教えにアメリカに行ったんですよ。でだけどもアメリカに行ったら、アメリカっていうところはもうあらゆる仏教が来てるのね、来てる。でもアメリカはある意味アジアの仏教の主戦場みたいなところだから、みんなそれこそ本当に素晴らしい先生も来てる、ね、でその先生の中に一人ティクナタハンっていう人がいて、でその人が、何を教えてるの、この非常に最近有名でなんか人気があって、ね、影響力あるけども、ティクナタハンさんってどういうことを教えてるのって言ったら、でまあ読むわけですよね。そうすると Be mindful って、ね、マインドネスっていうね、マインドネス何それってね、何それっていうのはどういうことかっていうと、私らが、外中で勉強したの中にいいマインドネスって入ってないんですよ。入ってないわけ。例えば私らはね、縁起っていうのはもちろん勉強するわけね。それでそれを英語でディペンデントオリジネーションって言われても、最初は面食らっちゃうの、ディペンデントオリジネーション何だそれはってね。ああだけどちょっと調べる、縁起のことで、縁起ね、はいはい、分かった分かった、それはもう私や衣装さんが総統省の中で勉強したことだから、ね、だけどマインドフルネスっていうのは私と衣装さんが、ま、総統省の中で勉強したことの中に入っていないんですよ。直接はですよ、あとから本当は、まあ、本当は入ってるんだけども、直接は入ってないわけで、でマインドフルネスどういうことなの、今起こっていることに気づくこと、気づくってことはまあこうやってこういうことじゃないですか。で私らが士官多造で教わったことは手放すってことじゃないですか。念を放つってことね。で念を放つってことと今気づくってこと、ちょっとぶつからないですかね。私にはやっぱりちょっとぶつかるように思えたんですよ。まあ結論から言うとぶつからないんだけど、まあぶつかるように思えるわけですよ。ね。でそういうふうにして、ちょっとでもなんていうかな、自分が宗教団体 A に所属して宗教団体 A の中にいる限りは何の問題もないんだけども、ちょっと一歩出ていきなり宗教団体 B とか宗教団体 C に出会うとちょっと面食らっちゃうわけですよ。でこれをどうしたらいいの。一つ宗教団体 A の中に閉じこもるね、これも一つの方法ですね。でそうする人多いです。宗教団体、私は A の中に閉じこもって宗教団体 B とも C とも一切関わりを持たないっていうね、これは確かに成り立つけども、これ未来ありますないでしょうね。で一つ宗教団体、君たちは ABCD 全部間違ってる、みんな宗教団体 A に来なさいってね、これもやばいですよね。じゃあどうしたらいいのって言ったら、その時にいいですか、宗教団体 A には A の教義がある、宗教団体 B には教義がある、でも それぞれが絶対的真理って言ってるわけなんですよ。だけど違うんですよ、 A の教義と B の教義が、ね、これきつくないですかね。私もすごいきつかったんですよ。要するに念を放つってことと気づくってこと、どう考えて違うって。でこのマインドフルネスっていうのはそんななんかわけのわかんないお坊さんが勝手に言ってることかっていうと、そうじゃなくて、どうも仏教のど真ん中で見たい、仏教ってそういう気づくことだったの、念を放つことじゃなかったのってね、話じゃないですか。これやばいですよね。で問題はこれやばくないって、私はやばいと思ったんだけど、問題は誰もやばいと言わないんですよ。私はこれ本当に悩んだんだけども、 悩まないんです。これ山下の山下の個人的悩みですか。じゃないでしょ。士官多佐とマインドオブゼスが正面衝突したって話でしょ。これ山下関係ないですよ。これ単なる士官多佐とマインドオブゼスの正面衝突の話ですよ。いいですか。で、正面衝突してるのになんでこれみんな悩まないのって、そういう話なんですよ。いい。でこのまあこの正面衝突、まあ最初はするわけね。でもするんだけども、この正面衝突を本当に見たときに我々は何ていうかな、もっと高いところへ行けるんですよ。高いところへ。じゃあどういう高いところかっていうと、本当の士官多佐と本当のマインドフルネスのところへ行けて、で本当の士官多佐と本当のマインドフルネスはイコールです。イコールだけど、表面的な士官多佐と表面的なマインドフルネスは正面衝突します、ね、だからまずはこの正面衝突しているっていうことに本当に悩もうよっていう話なんですよ。なんでみんなは悩まないの。なんでみんなそんな、宗教団体 A に閉じこもっちゃうの、宗教団体 B に閉じこもっちゃうのっていうところで、これ あともうちょっとで終わるけども、でこれでね、この間永井さんのところで話したんだけども、永井仁さんというのはなんか自分が、幼少の時から考えてきたことをずっと考えてるように思える。永井さんの本を読んだらね。だけど自分は幼少の頃からいろいろこの世界ってどうなっちゃってんの、人間ってのはなんでみんな死ななきゃいけないのってね、そういうことを素朴に考えていた。だけどもまあ大体高校ぐらいですよね、なっていやそのこと考えてたら大学受からないからって言ってまあみんな一斉に大学入試の正解を暗記法の方に走ったわけですよね。でその正解も一つ一つがこれ正しいよね、納得したわけじゃないじゃないですか。もう丸暗記ですよね。これは正しいことになってるんだっていうことで丸暗記した。で そうすることによって幼少の時にこの世界の、もうさっきから一緒さんが言ってた不可思議なことですね、この謎ですよね、この謎をそのまま考えるっていうことをどっかで我々は捨てちゃった。でこの捨てちゃったことが致命的で、でなぜかというと、そういう人が宗教団体 A に入りました、そうすると宗教団体 A の教義丸暗記じゃないですか。宗教団体 B に入りました、宗教団体 B の教義丸暗記ですよ、ね、で丸暗記したものっていうのはそんなに思い入れないですよね。命かけてないじゃないですか。単なる自分は宗教団体 A の所属する人間だから A の教義をただペラペラペラペラって喋ってるだけで、宗教団体 A の教義に命かけてなんかいないんですよ。だから A と B の教義が違ったって知らんぷりなんですよ。だけど私士官多佐って本当に正しいと思ってたし、でマインドフルネスっていうのもマインドフルネスが語る先生っていうのは圧倒的に存在感あるんですよ、ティク・ナット・ハンさんとかね。だからこの2つ正しいんだけども、2つ正しいものが違うんだ、これ どうしたらいいのよってね、とところで真剣に悩むって。だからこのを超えて私らはもうそろそろ宗教団体 A、 宗教団体 B、 宗教団体 C を超えて本当の真理ですね。だから表面的な士官だと表面的なマインドだと正面衝突します。で正面衝突させなきゃダメなんですよ、するんだから。でもそれを本当に乗り越えた時に本当の士官だと本当のマインドですが見えてきて、でそれはイコールです。でだからそれを私はマインドネスかける前提やって今それを盛んに言ってるんですけども、そのあたりからね、形容詞を超える、あごめんなさい、形容詞のつかない真理っていうものが、でそれを目指すのが、アップデートする仏教の、真髄なんだけども、ようやくここまで来れたっていうね、とこですね。はい、ちょっと私喋りすぎちゃったからすみません。
どこかなセミオカバ
いや、さっき柳田神父の話が出てきたけど、柳田神父と亮さんがやると、まあ、仏教的真理とキリスト教的 神事、まあ、っていうか、まあ、教義の方がいいかな、うん、神学とあのダルマ学が表面的にはね、神様建てる建て上げとか、うん、見ればね、相対的なレベルでは、まあ、一致してるところなんかな、ないように見えますが、うん、2人でその掛け布をしようとしてるわけね。
そうそうそうそうそうそう。
だから、うん、常に仏教から先に行こうとしてるっていうことだね、
うん、
で多分あの今までのアジアの仏教っていうのは仏教という、まあ、安全地帯っていうかの中で、ずっと育ってきてるわけだけど、今はその安全地帯から出されていて、まあ、うちは農地的な、まあ、もうそういう言い方してたけど、もうすでにそれぞれの仏教伝統はお山の大将俺一人的な状況にはいられなくなっているっていうような言い方をしてたから、まあ、僕らはそれ共有してるし、僕は別に曹洞宗に属してはいるけど、別に曹洞宗の真理の中で、安住しようとしては思ってなくて、まあ、僕らはこうやってどういうんだろう、まあ、たまたま安泰寺一緒だったけど、それ以降別に一緒でいる気はないのになんでこういうふうにこうそっちがあってんだろうというのはね、まあ、不思議といえば不思議だけど、まあ、今のような聞いてたら、まあ、僕似てるわなっていう感じはしますよね。で僕は実際の時にさっき言った謎めいてるっていうか、その不可思議なものを見つけてしまったっていうか、不可思議なものに捉えられてしまったっていう感覚があるんですよ。で僕の場合は学校の勉強はその不可思議さの、さっきも言ったかな、と対立するんじゃなくて、不可思議さの輪郭を描くのに役に立ちそうだから勉強したっていう感覚があって、僕は不可思議さを学校で勉強したからいくら勉強しても、それと不可思議さは全く対立 しないんですよ。不可思議さ、学校で習う勉強って全く不可思議さにタッチしてないので、まあ、もちろんね、宇宙の果てはどうなっているんだろう、じゃあビッグバンドにどうなって、そういうのはあるんだけど、そういうのと、そういう分からなさとは違う分からなさなんですよ。味が全然違うんですよ。だから別に僕、不可思議さの感覚と学校でいっぱい知識を得る、それはそれで僕、快感を持って一生懸命やってましたから、ですけど、全然共存できるんですね。勉強したから不可思議さが消えるってことは、僕は全然なかったです。でも学者になろうとして、まあ、会社員はまあ分かったことの中でやってるから、その不可思議さなんて全く問題にされない世界だ、そこはちょっと生きづらいだろうなと思ってたから、子供の時からね、不可思議さをと遊べる、暮らし方を探さなきゃと思ってて、で学者ってなんだな、未知な問題に取り組んで金もらえるっていう職業だと思ってたから、学者になるのが一番いいと思って学者になったんですけど、学問の世界も中に入ってやってみると分かったことの、ちょっと修正ぐらいで全然その不可思議さにタッチしてないかったんですよ。でも会社員もダメ、学者もダメとか、どうしたらいいか分かんないような、段階に20代の後半になって、たまたまですけど、そのこれも不思議ですよね、別に僕企んだわけじゃないけど、禅の伝統に、指を指してくれる人がたまたま目の前に現れて、まあ、と思って、あんまり当てにせずに禅の伝統に出会ったんですね。で、しかもそれは学校とかそういうとこじゃなくて、修行道場に、まあ、飛び込んで5日間の、執行猶予じゃないですか、限定付きのやつで入ったんですけど、それにしても、そこで、全く訳の分からず、何が背景か分からない、なんでこんなことやってるのか分からないか、とにかくみんながやってることを一緒にやったら、そこでの味わいが、僕がそれから、26だから十何年前に実際の時に味わった味と似てるんですね。僕の体がそう言ってた、ここじゃなくて状況は全く違うんだけど、なんか同じ感じがして、あ、これは不可思議なことに触れてる伝統だったっていうのは、なんとなく直感的に分かったんですね。で、やっぱりこれを、僕は大事にできる暮らしをしなきゃいけないし、あ、これだったらできるかもしれないっていうので、まあ、1年後に飛び込んで、学者の道から行者の道に入っていったんですね。で、 特に禅っていうのは当時の僕の理解だと問いの方が大事で、答えより問いの方が大事だと。で、答えを書いている経典を、大事にしているやつが馬鹿にされている伝統なんですね、これ禅では。経典を担いで旅しているんですが、大体お茶屋のおばあさんに馬鹿にされる話がいっぱいあって、あ、これはいいわと思ったんですよ。問いを持つ方が大事で、答えをいっぱい持っててもダメなんだっていう、あるいは答えを探しているやつはダメで、問いを深めろっていうようなカルチャーのあるのが禅だった。まあ多分他の伝統も多分そうだと思います。で、そういう目で勉強していって、で、アメリカ行ってからその南方経典みたいなのを読むようになったわけですね。周りがそういう人たちが多かったの で読んでみると、どうもブッダもね、その当時絶対的真理はこれだみたいな、で、それを、いろんな儀式とかそのしきたりとかみたいな中でやっていって、それをパフォーマンスとしてやっていくことが宗教的行為と思われてたところに、自分が抱いた問いっていうのを、先鋭化していく、その要するに禅から見てるからどうしてもそう見えてしまうんですよ。問いを大事にした人で、だからあんまり絶対的真理なんて言わないんですね。で、その証拠に私の教えたその教理というのは単なるイカノであるって言ってるんですね。川を渡ったら担いでいくなって言ってるんですよ。こんなの普通の人言わないんじゃない、絶対的真理とかだったら。で、大事なのはね、真理の子じゃなくてどう生きてるかっていう話なんですね。で、ケースバイケースで、だから聖典っていうのはあんまりないはずなんですよ。まあ、後に聖典史されましたけど、彼は聖典を作ったわけがないんですね。その時その時彼の生活、彼の生き様が、問いとか状況に応答して出てきたのが言葉とか、いろんな記載になっているので、出来合いの答えがあって、そこから演繹して答えを出してるんじゃないんですね。もうその時 クリエイティブにやってるから、ある時は右行きなさい、ある時は左行きなさい、ある時はまっすぐ行きなさいっていう答え全然違うんですよ、見て読んでみると。だから僕が関心があったのは、ここの中に何があった、あの答えを、臨機応変に生み出してくる、その言ったことじゃなくて、ここのところを、ね、理解しないといけない。で、禅はそれを仏心とか呼んだりして、言ったことじゃないなくて、それを生み出せるところに、問題じゃない、焦点が当たっている伝統だなっていうのが、まあ、あんまりその勉強する前にそういう感じだった。それは僕の初めに言ったように、不可思議さを、その不可思議さのままこう 上手にっていうかな、繊細に味わっていく味わい方を教えてくれてる伝統なので、これは僕には役に立つなっていうことで、別に僕は一生かけて曹洞宗に捧げるなんて言うんです、大丈夫かなとは思ってないんですよ。利用しん限り、利用できる限り利用してやれと思ってるだけの話で、僕はそれが本物なんじゃないかなと思ってるんですよね。あ、そんないい加減に考えてるわけじゃないですよ、真剣にそう思ってるんですけどね。一番僕はだから、そういうその思い出させてくれる伝統になるべく近いところにいたいっていうのを思ってるんだけど、実は永井さんもその部類に入る人で、刺激してくれるんですよ、分からなさを刺激してくれるんですよね。で、そういう人と妙に、武術家でもそういう人いるし、それから、まあ、ヨガやってる人もそういるしっていうので、まあ、ありがたいことに、まあ、波動が似てるのか社長よく分かんないけど、類はと友よくじゃないけど、割とそういう人たちに、接する機会が与えられてるという感じですかね。それで、今の最初に浮かんできたことなんですけどね、この形容詞のないっていう形容詞は、そのセクト主義じゃないっていう、意味ですか、仏教的とか、まあ、その浄土真宗的とかって言わないっていうことですね。
そうですね、はい、まあ、だからある団体の教義ではない、
例えばね、一生さん、一生さんじゃない、領土さんのところのお寺の名前は一方庵で、だから、ワンダルマっていうついてて、アメリカでもジョセフ・ゴールドシュタインがワンダルマっていう本を書いてるんですけど、 要するに 今までの仏教はこう枝分かれしてると、あのさっきも、竹口さんが根本分裂って言って、あの大乗と寺はって書いてあったから、あの分裂していったわけですよ。で分裂のした、中でほとんどが滅びて残ってるのがあって、で残ってるのがいろんな地方に行って、また、タイ仏教とかミャンマー仏教とか なっていってるわけですよ。で日本に来て、それが多分今奈良仏教、平安仏教、鎌倉仏教って、で新興仏教ってもういっぱい分かれてるわけですよね。だからワンダルマじゃなくてメニダルマ図になってる複数形のね。でそれはあのあんまりいい状況じゃない、あるいはこれからはワンダルマだと、その共通っていうのか、そのワンダルマのビジョンの仕方もね、ちょっとお話ししたいんだけど、その一方あの一方ね、あの、まあ、多分まあまあいい、後で言う。で、その本を読むとね、このワンダルマは、まあ政治の、ね、思想でもそうなんですけど、統一となるとね、どこに統一するかっていうと、自分のところに統一しようとするんですよね。やっぱり自分じゃないところじゃないんですよ。だからその本もワンダルマとどう見ても提案仏教に全部持ってこようとしてる、帝和大的な解釈をして、なんとかこう全部ここのところに持ってこようとしてて、で実はあのそう、だからそうなっちゃうね、 いけないんじゃないかなって、一つにまとめると言っても、あのもともと一つっていう意味ですよね。あるいは両さんの知り合いにあのね、ゾンサール日本戦もあの リメって言って、チベット仏教を一つにもとまとめようっていう運動だよね。それもやっぱり どこの教義でまとめるかっていうと、やっぱりそうなってしまわないかっていう危険があって、この形容詞のない真理というのもどこかにすでにあるものじゃなくて、亮さんがそのもう一つあの本当のって言ったけど、今まだないけど誰のものでもないっていうふうに理解するべきだよね、
はいはいはい、
そこにはどうやっていく、到達できる、
だからまずはあの自分にとっての真理っていうのは、実はそうで真理でもなくて、自分が所属していた団体の教義に過ぎなかったっていう、
あの、仏教の中にあの、ね、群毛像をなぜる、うん、なぜるっていうのがあって、一つの大きな像をいろんなあの 目の不自由な人がいろんな場所をなでて、で像とは何か言ってみろって言ったら、あの足の人と尻尾の人と牙の人と、ね、全部違ってたっていう、
そうですね、
それを自覚するっていうことね、まずね、それ近い、自分の、まあ、そうですかね、自分が真理だと思っていたものが、はいまあはい、そういうその部分的でもいいけど、
うん、
もしかしたら像を触ってなかったっていうのもあり得るよね、
うん、
像じゃなくてみんな一つの真理に触れてて、なんか触った場所が違うんだっていうのよりもっとひどくて、あの違うものを触ってたっていうのもあるし、それからよくこういう時に多元主義ね、今プルラリズムっていうのがアメリカでも盛んなんですよ、あの宗教的多元主義っていう、キリスト教の人が言ってる、ヒックスさんっていう人がね言ってる、まあ他のも言ってるけど、はあのそれから日本の表現にもね、登る道は違うけどみんな同じ一つの山だから、登り切ったらあの同じ山だよって言うけど、そんな楽天的なものかなっていうふうに思うし、山が別でもね、登りきる人少ないとすると、登りきったらっていうけど、あの その人はじゃあ登りきったらっていうけど、それは過程でしょって、登りきる人はほとんどいないから、途中での眺めがすごい大事だってことですよ。登りきったら同じだから、登りきったら怪物なんだけど、登りきる人がもしね少ないとしたら、登る切る前の途中の途中に何を体験し何を見るかが非常に大事だから、それはねいずれその山の頂上で出会うから、違いは気にしなくていいっていうのは僕は違うと思うんですよ。その例えが出た時、いつもその2つをね、山が違うかもしれない、途中だったら途中で終わる人はどうするのっていう2つのその批判問いかけがあのここに浮かんでくるんですよね。だからこの確かに井上さんの言うのは分かるんだけど、その形容詞のない真理っていうのはどういう筋道で、どういう手順でっていうか、どういうその 形でみんながね納得できるようなところに行くのかっていう、その納得のさせ方のところが非常にトリッキーだなっていう感じがするわけですよ。で、亮さんの中で2つの心理が、葛藤してて、今亮さんはそれを、その葛藤のおかげでその2つの心理の出会った時より高い、もっと何て言うかな、包括的な立場に今立ててるっていうことだから、うん、まあ僕を見習いなさいっていうことも言えなくはないと思うけど、その辺はどういう人に説いてるんですか。
だからまずね、いろんなごまかし方が当然あるわけなんですよ、うんうん、でだからさっき言ったように宗教団体 A に閉じこもっちゃうっていうのもあるわけじゃないですか。だからまあ例えば士官ただとマインドフルネスがぶつかるんだったらば、もうマインドフルネスの方はもう効かないっていうね、うん、マインドフルネスはもう排除しちゃうっていうやり方もありますよね、うん、
だから仲良くするけどそのことについては話さないっていうのが、まあ、日本の場合多いんじゃないですかね、
うん、
教義に関して話さない、ね、当たり障りのない話をして、まあ、一緒にお酒飲んで、
うん、
握手して別れるっていうのは、うん、
そうですね、
まあ、まあ、住み分けるにはいい
か、だからさ今言ったドンピシャル住み分けてるんですよ。
あで、まあ、生物 の、 生存戦略ですよね、うん、住み分け、
住み分けだけどね、住み分けるっていうことは住み分けてる非常に狭い場所にいるって話じゃないですか、うん、だけど心理っていうのは狭い場所のものじゃないじゃないですか。
何も言ってないから
心理っていうのは狭い部屋にの中にはないもので、
ローカルじゃないってことね。
ローカルじゃなくて
ユニバーサルじゃなきゃ
いけ
ない。
心理っていうものはやっぱり境目があってはいけないものなんですよ、う
ん、単数形じゃないといけないってことね。
そうですね。だからまあ単なる数学の心理だったらほぼそれに近いじゃないですか。
数学の心理、
数学の心理、
ね、あでも数学の心理もね、うん、今の理解では、うん、前提によって複数の心理がある。だから、まあかつてはね、ユークリティ幾何学っていうのが一つしかなくて、
うん、
必ず2点を通る平行線が1本しか引けないっていうのが真理だ、うん、で僕らもこの生きてる世界もそうだったんだけど、うん、何本でも引ける、あるいは1本も引けないっていう前提で、
うん、
もうどちらの前提でも完璧な無矛盾じゃないんだけど幾何学ができるっていうふうに、数学の世界ではもうかなり早い段階でそういうふうにどのような前提公理の上でも、一つのシステムができるから、このシステムとこのシステムの優劣っていうのは心理性の点では優劣つけがたい。だから複数あるっていう通学ならね、通学の世界では言えるんですよ。
だから複数あるっていう心理でしょ
そうそうそう、
でそれを
より大きな心理 の、 ビジョンっていうのが数学ではできてる、
うん、でそれをいろんな各国の数学者がみんな支持するわけじゃないですか、うんうんうん、それに関して日本の数学者とアメリカの数学者が対立するってことはありえないですよね。
あそうそう、ロジックだけだから、
ロジックだ
け、このロジックをたどれば、うん、日本の数学者が作った数学でも、うん、アメリカの数学者は認めざるを得ない。もちろん誤りがあったら、うん、誤りって指摘するけど、うん、完璧なら認めるしかない、ね、
だからそれはもう完全にユニバーサルじゃないですか、う
ん
う
ん、ユニバーサルですね、そこは
これないですよ、
うん
うん、だから宗教の場合はやっぱりもうプッツンプッツンと全部切れちゃってるわけなんですよ。でそれで切れてお互いにまさに積み上げて、お互いに突っ込んだ話はもうやめようよねっていう話になってるわけね。でそうなんだけど、例えば私が今キリスト教の神父さんたちと話していて、まあ、仏教で絶対使わない神って言葉を当然使うわけなんですよ。で神って言葉を使う必然性っていうのはやっぱあるわけなんですよ、
うん、
あるわけね、
うん、
でそうするとじゃあ私とキリスト教の神父さんたちが対立するかというと全然そんな感じしなくて、私と神父さんたちはこの一般の人たちと一緒に学んでるからね、うん、一緒にリクリートして、うんうん、でそうすると一般の人ももっと深く学べる。つまり仏教の中では神って言葉は一切使わない。だけどキリスト教はまあいきなり神様だからね、だからいきなり神様って言葉を使うことによってはっきり 見えてくる世界というのがあるわけなんですよ、うん、でそれを神って言葉を一切使わない仏教とは学ぶことができるんですよ、
うん、神という言葉を使わないで、
いやいや、
向こう側に入って
仏教では神って言葉は使わないでしょ、うんうん、だけどもキリスト教では神からいきなり始まるわけ、ね、うんうん、で神って言葉、そうか、神って言葉を使うことによってよりはっきりすることっていうのはあるわけじゃないですか、うんうん、ね、でそれが仏教の場合は今までできなかったんですよ、
うんうん
うん、だけどもな、私が神って言葉使えないからうってなってたところをあっさりと言っちゃうわけなんですよ、
うん、逆もある、
あ、逆もまさに逆もあって、うん、逆もあるから神父さんたちは私らに興味を持ってくださってるわけ、
うん、
キリスト教の中ではどうしても神って言い過ぎちゃうわけですよね言い過ぎちゃうわけね、
うん、
言い過ぎちゃうのに対して仏教で一切使わないっていうことの、使わないことによって見えてくる何かっていうものが神ってことを毎日使ってる人たちからすると非常に新鮮 で、うん、でこの2つを学ぶことによって我々はもっと深いところへ行ける、
うん、
行けるんですよ、うん、実際に、うん、ね、でそれを今私も一方の人たちも同時に学んでいるわけね、
うんうん、
でなぜかというと、まあ、神っていうのは要するに世界を創造するってことなんですよ、うんね、でこの世界を創造するっていう、概念がちょっと仏教の場合曖昧だったからはっきりしなかったんだけども、でこれは仏教のお坊さん、私と一緒さん の先生ですけども、内山光照という人ね、書いて、だけどもここで世界創造されてるんですよ、世界が創造されてる、どこで世界創造されてるかっていうと、このこの第三図っていうね、そこから第四図っていうところに行った時に、第四図っていうのはこれ世界創造なんですよ、世界創造なんで、この間、あ、そう、この間柳田神父との4時間の対話の時に、柳田神父 の同僚の小暮神父っていう人がいらして、小暮神父がいきなりとんでもないこと言われて、でキリスト教では創造っていうのは2種類あるっていうのね、うん、2種類ある、で一つはもちろん純粋な神の創造と、でもう一つが、アダムとイブがリンゴを食べた時に、うん、もう一つ世界が創造された、それはもちろん間違った世界、
苦しみ現在による創造って言ってもいいの、
え、
現在
そうそう、現在による創造ね、現在による創造、
そういうふうに言うの、
うん、言う みたいです、実際に、うん、なって、でそれでこの三図から四図へのジャンプね、三図っていうのは、言葉を使う時に我々は言葉があまりにも通用しすぎちゃうので、いつの間にか言葉が指すものがまるで客観的に存在するように思い込んじゃった、その瞬間に世界っていうのもできちゃったよねっていう、
いや今三図から四図が世界の創造って言った時に、うん、突っ込もうと思ったのは、
はい、
実はそれで、でもその創造は世界の創造はという時の世界は本当の創世界ではなくて、
うん、
まあ仏教で言うと妄分別の世界の、
うん、
だから真の世界ではない、
ない、うん、ないけれども、この第四図の、ね、この人たちにとっては本当の世界なんですよ、本当の世界というか、本当にそういう世界が存在するとこの人たちは信じちゃってるわけ、信じてる、うん、だから
、まあ、それはちょっと区別したらいい、この鍵括弧の本当のっていう証
拠、うんうん、
僕らが言う別な本当っていうのがある、
うんうん、
本当の世界がここにされるわけ、
うんうん
うん、でこっちは この山鍵の本当の世界でいい、
が本当の 神様がね創造したっていうのはね、
うんう
ん、じゃないですかね、そしたら、世界を創造するっていうちょっと仏教にはあまり馴染まない考えだけれども、この創造っていう なんていうか考え方を入れると非常に鮮やかにね、この第四図っていうものが、間違った想像のされ方をしたっていうことが非常に見えてくるっていう。
まあ有意識ではね、
うん、
あの世界っていうのはあの器世間とかに奇世間っていうんだけど、うんうんうん、それもやっぱりあの荒屋敷からの種子の、原料でできるから、うん、その荒屋敷っていうのは煩悩にまとわれてるから、うん、荒屋敷が作る奇世間もやっぱり煩悩にまとわれた、まあ、乗り越えられるべきような世界だっていう、うん、ふうな言い方は できなくはないから、まあ、ないわけじゃないけど、あんまりそれは言われない、うん、
言われない
ことではある
かな。言われないでしょ、うんうん、でだからこの世界というのはそういうふうにできちゃったとは、まあ、まさに天道無双してしまったね、してしまったっていうところから話がどうも進むみたい で、
うん、
で
この現在の によって世界が想像されるっていう話を初めて聞きましたね。
だけどこの間聞いて、あそうかと思って、
それちゃんと教学 の神学の
あるでしょ。そんないい加減な神父さんたちじゃないから、うん、本物のイエズス会の神父さんたちですから。
でもヨザさんの聞きに来るからかなりこの、
いやそれはそうですよ、そんなキリスト教でビッパスタの教えてる神父さんの2人しかいないんだからね。
あ、その人も教えてるの？
教えてるでしょ、うん、あのアシスタントとしてね。
あ、そう、
うん、柳さんをアシスタントとして、
うん、あんまりそれがそのキリスト教の中のなんていうの平均値かというふうに思わない方がいい。
いや思わない、ね、全然思わない。
かなりあの偏差値低いか高いかどっちか
だね。まあ高いと思いますよ。
スペックっていうのはやっぱり、う
ん、スペックがめちゃくちゃ高くて、うん、
高すぎるんだ。
高すぎちゃって、うん、だって本当に嫌です。今キリスト教の文脈の中で瞑想を教えてるのは柳家さんだけだし、それを小暮さんと一つサポートして
る。ああ、その二人
で、ほらキリスト教に木造の家っていっぱいあるでしょ、うん、4つあるんだけどもうキープできないんですよ、教える人がいないから、
うん
うん、でそのぐらいあの追い詰められてるんですけれども、うん、だからそのあそうかそうか、何が言いたいかというと、普段我々が慣れていない考え方をする人たちがいて、でその人たちに刺激されると、うんうんうん、非常にこの、3図から4図への本質的なことが分かる、
ねうんうんうん、
でそれをこの間永井さんはこれをまあカントの、ね、カテゴリーを、ねうんうんうん、説明してくれたわけじゃないですか、ね、だからそうして初めて、この世界っていうのはそういうふうにできたよねってことはどういうことかっていうと、この世界ができる前にすでに何かあったよね、そういう話に当然なりますよね、うんうん、でそこからつまりこの世界はもう最初からあるんだったらもうどうしようもないんだけども、自分たちが作ったもんだったら作る前に出れるって話、
うん、
つまりこの牢獄はなんていういきなり牢獄があってもうどうしようもないよねって話で、牢獄作ったの誰、あ自分だったって話だったら、
うんうん
うん、もう牢獄ができる前に戻れるって話になるじゃないですか、
う
んね
うん、それはそうだね、
そうですね、あれあれそれはそう
だね、それはすごいあの、うん、福音っていうかあのグッドニュースじゃないですか、う
んグッドニュースなんですよ、うん、グッドニュースなんですよ、うん
まあ、僕らほとんどの場合はこの世界っていうのはもう生まれる前からあって死んだ後も残ってるっていうふうに思ってるから、
うん、
あの投げ込まれ、しばらく刑期を刑期に服して、うん、あの解放されるっていう、
解放なんかされない、解放じゃないです、まあ、まだゼロになるだけじゃない、
まあ、またやってくるのかもしれないけどね、
うんうんうん、
だからそれだと多分 その前提でこの、まあ、この刑期に服してる間なるだけうまくやっていこうっていうに話が進んでいくから、あの刑務所の、まあ、牢獄って言ったっけ、あ僕もね自己牢獄を超えてっていう、うん、あの全く売れない大 の本を訳してますけど、タイトル悪すぎるって暗すぎるって言われてるんですよ、もっと明るい大にしろって言われてるんだけど、あとにかくあのだか周りでこううまくやっていく人たち、まあ、刑務所に入ったことないけど多分ねこうあの新しく入ったら多分そのルールを早く覚えてそのなるべく目立たないようにうまくやっていくようにって、よくあの刑務所映画ってあるじゃない、あれ見たらよくわかるけど、 そういうふうにやっぱりなっちゃうのね、
うん、
で それをいかにうまくいけるかって How to survive in the prison みたいな、本当はそれなんというメッセージだけどそういうふうに書かないでこうしたらうまくあの出世できますよみたいな本があるわけだけど、仏教もねその本と一緒に並べられがちなわけですよ、
うん、
植えるために、
はい、
はい、でだけどブッダのメッセージってその、まあ、もっと根源的でもっとラディカルって言ったのが、ラディカルっていうのはラディっていうのは根っこっていう意味なので、もっとその亮さんが言うその以前、それ以前 の, この生まれる前の根っこのところに、うん、あの洞察した人で、出家っていうのは実はその根っこに帰れっていうような話ですよね。あの、うん、世界に生まれる前、うん、この2番目の世界が創造される前の神の創造されたその本当の世界に足を下ろして生きるっていう、そのもう一つのね、この生まれてから後の時間をどうするかっていう時 の, あの、うん、問題の立て方があるよっていう、まあ、メッセージだと思うんですよ。でそれはあの可能であるという、だから仏教で暗いなんか苦しみの宗教って言われてる、実はめちゃくちゃあの楽天的っていうか、欲しいな、楽観的な、ほらグッドニュース
福音ですよ、
ね、うん、キリスト教はグッドニュースはバイブルですけど、僕は、うん、あのブッダのメッセージはグッドニュースだと思うっているんだけど、やっぱり教団を作って教団をまとめるための教義ってなってくると、やっぱりどうしてもあのペシミスティックで、フェイタリスティックっていうのは何て言うんだっけ、
うん、
運命主義的っていうのか、うん、なんかそのいる間我慢しなさいと、我慢する方法はこれですよって言って慰めてくれるような宗教に変質してる部分が多いんじゃないかなっていうふうに思っててね、うん、で 3.0 っていうのはアップデートしたいのがどの点かっていうと、そういうやつじゃないやつに、まあ、戻るでもいいしアップデートしたいっていう方向性としてはあるんですね、うん、グッドニュースだっていうね伝えられ方をするべきだと思うんですよ。
だからね、そのこの
バッドニュースじゃなくてね、
だからまずい想像のされ方をされたよねっていうことは、想像される前に帰れるよねって話なんですよ、
うん、
だけども それがなくて、いきなりこれが客観的に世界として存在してるよね、でこの世界はそしたらそれは苦しいよね、じゃあどうしたらいいのって言ったら、もう生まれてこなかったらよかったよねって話に当然なってくるんです、
まあ、そういう人もいるよね、うん、で我慢の仕方を学んでうまく我慢する、
うんうん、だけどもだからこの世界が苦しいのはここの中でいわゆる反応してしまうからなんだよね、だから反応しなきゃいいよねっていう方向に行く、
うんうん
ね、
うん、
だからここで思いっきり反応して、人参を追いかける生き方をが、まあ、世間のメインストリームですよね、
うんうんうん、
でそれに対してこのメインストリームは苦しいから、じゃあなぜ苦しいの、反応するから苦しいんだ、だから反応しなければいいんだ、で反応しないものを目指していって、ゼロを目指していくっていう、いうふうに、それが仏教の瞑想なんだって誤解しちゃう人もい
るけど、まあ、それはブッダがあの悟る前にやったようなタイプの苦行とかそういうやつをね、感じないようにするってい
う、でそれがまさにこの世界は客観的に存在するよねっていう、
うん、
勘違いを乗り越えていない、
ああだから外がない、
そう
外がないという前提でやってるわけ、ね、
そう外がないという前提なんですよ、うん、で我々は今何が言って外があるって話で、なぜかというと この牢獄は自分が作ったんだからって話なんだから、うん、
まあ悪魔としてはそれに気がつかれると困る、うん、この箱の中にいてくれると、いくら、瞑想しようが苦行しようが悪魔としては怖くもなんともない、だって俺の箱庭の中でやって、うん、あの吸ったもんでしてくれるから、うん、あのもう成功しようが失敗しようが悪魔にとっては何の、脅威でもないけど、外があるって気がついて、で外に出るあの穴掘り出したらこれは脅威だから邪魔せざるを得ないってんで出てきたっていうのが僕の解釈
で、その悪魔が私の外に悪魔がいるんじゃないじゃない
ですか、まあそれは神話的恐怖
で、いやそうじゃなくて、悪魔がなぜ怖いかっていうと、自分の声に聞こえちゃうからですよね、
うん、
自分の心の中で、悪魔の声が何か言うわけですよ、だけどそれはあ悪魔が囁いてるなって見抜けなくて、自分が囁いてるんだから、
うん、
だから自分が囁いてるから、みんなだって喋ってるの自分なんだから信じちゃうじゃないですか、うんうん、でその時に何て言うかな、せっかく目、まあ、要するに、まあ、伊藤さんも嫌ってほど苦い経験があると思うけども、せっかく瞑想が進んでいながらプッツンとやめちゃう人って 多いでしょ、うん、多いんですよ。でこれはその人の中ので悪魔がささやくだけども、それはもちろん本人は悪魔と思ってなくて自分と思っていて、でそれで何が嫌だかっていうと外へ出るっていう発想が嫌だっていうね。
うん、
うん、
あそう
そうなんですよ。
それ怖いっていうこと？
怖いのか。
でも外の存在は薄々感じてるわけね。その人外っていう言葉使うぐらいだから普通は外ないよ。だってどこ行ってもこの世界だと思ってるから、どこまで行っても、
うん、だからそうか、だから外っていうのはないんですよ、ね、うん、で 本人もそう思ってるわけ主に、うん、だけども私らは、まあ、私というか一方案は外があるっていうして、で外へ出ようっていう話をしてるから、うん、でそれが耐えられなくなってくる。
ああ、
わかります。
うん、うちにいたいってわけ。
うちにいたい、
うん、
なぜいたいの？
居心地が良くないのに。
居心地が良くないくたってもうやっぱりもうそこにいるから、何年もね、何年もいるから、要するに牢獄でよくあるじゃないですか。牢獄でドアが開いて出ようと思ったら出れるけども出ないっていう、
ね、ああ犬でもそういう人がいるから、そういう人じゃない、そういう人がいるから
、そうですよね。
開いてんのに出ないって、
開いてんの
に出ようとするんだけど、うん、出られないっていう、
もう首はつながってないでしょ、つながってないのに出ないんですよ。出ようと思ったら出れるんだけども、つながってないのに出ない。
またその人がいた方がいいんだねっつったら、
いやだからその人は外へ出る準備ができていないっていうこと、
うん、そうだね。
だし、だからさっきお母さんが言われたけども、早期っていうことであったらば、やっぱり、外の記憶がある人とない人って言えるかな。どう思います？外の記憶が、自分は今こう牢獄だよね、でも牢獄には外があるよね、外のことをうっすら私覚えているんだよね、だからこの牢獄にいることは我慢できないよね、だからここを出たいよねってなるのか、なるんですよそういう人はね、だけど外の記憶が一切なかったら外なんて何のリアリティもなくて、でまあ、この老後ながら確かにそれはうさ苦しいし、なんかもうあれだけども、まあでもここでなんとか生きていけるんだったら、まあ、これでいいじゃんってね、
まあ、そこは強制はできない、引きずり出したらちょっと、
うん、引きずり出すことはできないですね、
まあ、逆効果かもしれない、
うんうん、
しでも時々はね、僕知らず知らずに気がついたら出ちゃってたっていうのはね、誰でも経験してると思うんですよ。で慌てて引っ込むか、しばらくいるかは、まあ、それって違うけど、
はい、慌てて引っ込みますでしょ、うん、世間は慌てて引っ込むんですよ。
そう、えらく断言するね。断言するとこがすごいなと思うんです
よ。いや、それは想像してんじゃなくて、もう慌てて引っ込んだ人の顔がずらずらなぜ並ぶからなんですよ、
うん、
私は
例外もあるでしょ。
例外もちろんある。例外の人たちが今一方に残ってる人
だから、
うん
うん、そうだから、あんまり 100% そうだって言わない方が、
あだから
なんか、ね、
だから多いって言って
る、まあ、その方がいいね。
で意外なくらいに多いんですよ。私らからすると牢獄と外だと外の方が圧倒的いいっていうのは、まあ私の考えなんだけども、だからどういうことかっていうと、牢獄でしょ、むさ苦しいじゃないですか。
いや、
ちょっと待って、外はね本当に気持ちがいいわけなんですよ。そしたらこれは比較にならなくて、この A と B があってこっちの外に触れたら絶対外を選ぶもんだって思ってたわけね、私は、
うん
うん、なんだけども
意外と多いと書いてく
る。こういうで私がまさに教えてるのは外への出方なんですよ、
うんうん、
外への出方を教えてて、うんうん、でそれでちょっとでも
過激すぎるんだね、それ。
えそっか、も
う相当出したいけどガバッと出すとか、うん、両方使えた方がいいんじゃないかな。徐々に出るし、そのほら長く動物園に飼われた動物をさ野生に放す見るじゃない、うんうん、まあ、いきなり僕みたいなのは神様、牛がもうなんかにおったりなんかして、こう でからボワッと走り出してこう踊り出すやつがあるので、ね、やったみたいな感じで、うんうん、そういう人もいればもうちょっと1日1日10センチぐらいだけずつ出る人もいるから、
そこまあそれは独占の中だったら安全だし餌もあるし、
いやだから外に出たら人によっていろいろ違うから、
外に出たらちょっとどうなか分からない、
漁師さんのような鍵が飛ぶとかね、そういうのはまあいい人もいるけどそうじゃない人もいるっていうのぐらいはちょっとあの大人の対応してもらってまあでも出るのはまあそうだと思うよ。だって命は出たがってるもん。
出たがってるよね。
だってあの自己牢獄っていうのは自己という牢獄っていう意味なんですよ。自分が作った牢獄っていう意味 で、うん、で牢獄はねあの、うん、その本の主張してる人はあの僕らは防御のためにあの自分というものを、まあ、でっち上げるわけなんだけど、うんうん、でっち上げることでその自己の壁みたいな自我の壁を厚くしていく、いろんなあの、うんまあ、ステータスだとか収入だとかとにかく本当の自己でないものを自分の周りにダーッとこう塀のように、うん、城の、あの城壁のように立てていって、うんうん、で外に何が起きても私は影響されないようにって言ってこうやってあのまあなんていう境界をどんどんどんどん厚くしていくわけね、うん、あのバウンダリーをね、うん、でもそれは結局あの新しいものは何も起こらない、要するに、うん、そのさっき言った分からないものとかあの 見たことがないものに触れないように自分をしちゃってるわけだから、これ成長完全に止まってるよね、
はい、
それから外は新鮮な風がこうやって吹きそよいでいるのに、自分の中ではあのさっき言った よどんだその、うん、むさ苦しい空気がずっとその循環してて、うん、それは命にとってみればあの居心地が悪いはずなんですよ。でも安全と引き換えにそれ我慢しちゃってるわけですよね。でそれはやっぱりあの外の方が面白いよというか、そのなんかいや僕は面白いという言い方をするけど愉快だよっていうふうに、こっちはあんまり愉快じゃないんじゃないって、うん、であなたがそうしてるとあなたの周りの人もね同じように愉快じゃないからいいことないんじゃないっていうぐらいという言い方で言ってるんですよね。だからあの仏教がその外に出るためのあのグッドニュースだ、で外に出れるし外に出る方がちゃんとありますよっていうグッドニュースであるっていうことは、うん、あの積極的に伝えないといけなくて、うん、あの今までのところね中にいるとろくなことないよっていうのは、まあ、多分たくさん言ってるんだけど、外の素晴らしさもねちゃんと説得力持ってあの 言えないと多分片手打ちになるんじゃないかなっていうので、アップデートするとしたら僕外の楽しさをちゃんと伝えることと出方をはっきりあの外はあで今までの、1.0 というふうに僕たちが言ったようなやつ あの仏教の欠点は、外の言い方が、うん、あまり魅力的じゃないっていうのと出方がねはっきりされてないっていう、
魅力的なんで非現実的だった
わけですよ。あ、まあ、だから出方がはっきりしてないからもう非現実的にならない。
だからで要するにあなたはもうすでに完璧だよとかね、うん、あの、まあね、あそこにお浄土があるよってね、どこにあるんですかって話になって、うん、どうやって行けるんですかって話になって、うんうん、だから行きかあのどうやって行くのか教えないでお浄土があるよねって言われたって、
まあ、そう
誰も信じないですよ、うん、そんなものは、うんうん、だしあなたはもうただもう最初から完璧だよって言われたって、うん、何の、うん、現実感なんか何もなしで、
今の例で言うと、1.0 は外のことは言ってるけど抽象的すぎるし、あの出方はあんまりはっきり言ってないから、うん、中の人にあんまり影響はないっていう、ね、だから僕は
ただ、
う
ん
ね、スローガン仏教って言ったかな、うん、で 2.0 の方はこの内側でとにかく、少しでもこのだからなんか外の酸素を吸うんじゃなくてボンベみたいなのあげるみたいな感じですよね、うん、これで息が楽にできますよみたいな、
だから
うちの方が高級ですみたいなで、どんどん出てくるっていう、
だから 2.0 は外へ出るっていうよりかもう これはもう決まってるんだから、あのまあ要するにこ何が間違ってたかっていうと、ここに生まれちゃったこと自体が間違いだよねって話になってなるんですよ。だから、なぜ生まれちゃったのって言ったら、この強烈なあの短波っていうね割愛によって生まれちゃったんだから、それをなくせばもう生まれなきゃいいよねっていうね、
最終的には死ぬのが一番
死ぬのが一番だけども、死んだくらいじゃダメなんですよ。なぜまた生まれちゃうからね、うん、なぜあの 死ぬ時っていうのは何です？死ぬってどういうことですか？皆さんこの肉体を失うことじゃないですか。耐え難いですよね。私はこの肉体を失う、また新しい肉体が欲しいって言ってね。で
最後の1年がそれだから、また肉体を引き寄せてきて、肉体を持って、
そうで、その時に、まあ、ある男女が性行為をしてるんですよ。でそれで卵子と精子がぶつかって受精卵になったところにパッと入っちゃうっていうのがテラバダの解釈ですね。なぜ生まれ
たそれは信じてる、
信じてるというか、いやいや信じてるっていう、
話としてはまあ分かるよね、それはね。
それものすごく分かるじゃないですか。もう私は失う、あ失いたくない、もっと欲しいって言った時にホッて入っちゃう。
ああ、その場所がホッと開くから、場所が空いたみたいな感じ、
席が空いたから、
あそこで座って、うん、イストリゲームだね、
うん、でだからその一つ前の過去世の最後のこの思いがあなたをこの世界にまた連れてきちゃったんだから。
ああ、今の言い方よく分かった、
うん、だからでこのどうしようもない世界に来ちゃったんだから、うん、じゃあどうしたらいいのって言ったら、その元の割愛を減らすしかないよねっていう発想に当然
なる。生き方のパターンが変わってないから、また続くわけやな、それで。
また
上の執着がずっと残るから、うん、また同じことが起きてって、
同じことが起き
て、うん、恐ろしいね、それはね。
恐ろしいんですよ。だからそこから逃れようと思ったら割愛を減らすしかないよねっていう方向性なんだけども、それも全部この世界が客観的に存在するよねっていう世間の見方と同じなんですよ、うん、だから 2.0 っていうのは世間受けがある意味するわけね。
まあ世間の前提を、
前提が同じだからなんですよ、うん、世間はそのまま追いかけてるけども、うん、2.0 はそれが苦しみを生むからそうじゃないようにしようよねっていう、うん、
で 1.0 が流行らないのは世間の前提と違うことを言ってるからだけど、
で何の非現実
的メッセージとして受け取れる、グッドニュースなのにグッドニュースに聞こえないわけだ。
いやだってハワイが、ハワイって素晴らしいとこがあるよって言われたら困るじゃないですか、うん、どうやって行くのか教えながら、うんうん、ハワイって素晴らしいよっていう以上はハワイ行きのチケットをどうやって買うか、ね、うん、成田までどうやって行くかっていう成田エクスプレスの予約の仕方まで教えないとダメなんじゃない
ですか、
うん、
あとはハワイで幸せに来てテカテカにこう、うん、日焼けした人がそこに行かないと
行かないと何の説得力もないよね。
こんなになるよっていう、
何の説得力もないですよね、
う
ん、
そう、
うんうん、だから
行った人が言わないとやっぱり説得力もない
よな。そう、うん、そうなんですよ、うん、
この言い方は割と 1,2,3 のこのあんまりこの言い方は初めてしたね、これ
あ、いや、そう、
こういう説明の仕方は、ね、
説明の仕方は初めてか、うん、最近一本でしたんだよね、どこかでしたんですか、ね、
うん、先行ってるね、
先行ってるんですそれはそうだ、そんな私は毎週やってるのにそんな。
そしたらもう一つはね、この、うん、あの形容詞のない真理っていうところがちょっと聞いたんだけど、 あと10分ぐらいしかないけど、この念を手放すとマインドフルネスがね、僕領土さんほどその葛藤を感じなかったんですよ。領土さんが、どうするのみたいな、で反問して曹洞宗を見てテラワダにびっくりになるほどは反問しなくて、
うん、
僕マインドフルネスは気づきって言うんだけど、僕は念を手放すのが気づきだっていうふうに思ってたんだね。気づきって言葉では言ってないけど、いや気づくのが手放すことだっていうふうに内山氏は。
だって念を手放したらどうやって気づくんですか。
いや手放せる、気づいたらそれが手放したことなんですよ。
はい、
いや念にとらわれているんじゃなくて、うんうん、念がそれが念であると、単なるルチアノラシの言い方だと脳の分泌物って気がつけば、もうそれはすでに気づき手放されてるし、それが同時に気づいていることだと。
気づいて手放す、気づいて
手放すっていうのはね、要はこういう動作するけど、これは自分がやることだから、これはしなくていいんですよ。手開いておけばいいんですよ、うん、ただ脳じゃない、ね、念の念っていうから、念、ね、って言ったらそのマインドフルになるから、思考の方が勝手に去っていく。で僕は道元さんを読んだ時に最初にもう煩悩は煩悩の中に自分を乗り越える力を持っているっていうような意味のことが総合言語に書いてあるね。煩悩はそのうちに下脱の力を持っている、多分そういう言い方です。だから煩悩をなくすのに外から何か玉突きのように 棒でカーンと押さなきゃいけないんじゃなくて、煩悩自身が、これは僕の解釈だと煩悩自身も諸行無常だから 手出さなくてそのエネルギーさえ与えなければ勝手に消えていく、雲のように消えていくっていうのが手放しだと思ってたから、それは蓮の存在に気がついていれば、気がついていじらなければこの手放したことになっていくだろうというぐらいの大雑把な理解をしていたから、そんなに、いや、パッと結びついたわけじゃないけど、話すの と、気づくののが真反対っていう感覚では、あのティク・ナット・ハンさんの読んだ限りでは受け取らなかったので、そのうちティク・ナット・ハンを読み、道元を読んでれば多分同じとこに出ていくんじゃないかなと思ったから、僕はその教授に出ることはなかった。別にヨンさんが、マヌケだったっていう意味じゃないんだけど
何言って
んの。いや、それは分かりますよ。だから、まあ、性格の違いでもいいんだけど、なので今はヨンさんは気づき、念を手放す、内山老師の言った、まあ、こういう動作で、これとね、気づきをどういうふうにこの一つ、高いところで本当の気づきは本当のマインドフルネスだっていうふうに、まあ、もう過去に書いてるからあれだけどさ、こうちょっと、うん、簡単にちょっと言ってくれる
だから、私らのね、まあ、そういういろんなティンキングがあるわけですよ。ティンキング と、感情とね、でそれに、まあ、我々は囚われてしまうね、いうのと、でこのレベルでこれを手放すことは無理なのね、
うん、
無理なんですよ、うん、でこのレベルで気づく、
あ、その時の手放すっていうのは止めるっていう意
味、まあ手放すでしょう、
思いがこう浮かんでくるよね、
うんうんうん、
で手放すというのは
思いを追わないってことか、
これだから僕今言ったようにこう浮かんでくるけどそのうち蒸発していくから、うん、そのままにしとくっていう、うん、ではないんだ。
ちょっと待って、 そのままにするっていうことはこのレベルではできないんですよ。
あ、できないね、
できない、
そうそうそう、
うん、だからそれをするにはもう一つ別のレベルが必要になってくるって話なんですよ。
うん、
うん、でもう一つ別のレベルに立った時に初めて、いろんな思いが湧いても、そ、思いが流されていくっていうことが起きるわけで、
うん、
でこの2つのレベルをはっきり今まで言ってなかったじゃないですか、
うん
うん、でこの2つのレベルを自然な形でマスターしてる人たちはいたんでしょう、
うん、
前奏の中でもね、
うんうん、
だから矛盾なくできたんだと思うけども、言葉としてはっきりとそこは言われてないじゃないですか。
うん、まあ、言う必要もないというか、その多分近代に入って、うん、あなたの考えていることがあなただっていうそのプレッシャーっていうのかな、
うん、
あの考えていることとそれから自分っていうものの距離がめちゃくちゃこの
近くなった
でしょ、近くなった
というか同じになった
でしょ、その考えている主体と考えてることがもう完全に癒着しちゃってる、
うん、
せざるを得ないようなこの制度みたいなのが近代は特に あるわけですよ。あなた一体何考えてんのっていうのは、昔、もう僕昔暮らしてないけど、あの、もうもっとあの自然に近い時はあの単なる考えなんていうのはや、昨日どっかで言ったかなと、思いに対する昔の大昔の人は思いっていうのはね、お告げみたいなもんでどっかよそからやってくるっていうふうに考えてた時代があるっていう本があるのね。これはとんでもない本で扱いされてるんだけど、
うんうん、
あの神々の沈黙っていうあの分厚い本ですけど、ジュリアン・ジェーンズって人が書いた本ね。で、まあ、あんまりあのメインストリームからは、何にも、むしろ批判されているけど、 それによるとね、大昔の人ってある特定のちゃんとそのね、何年前とも言ってるんですけど、人たちはあの声、思考っていうのは今の、まあ、どちらかというとどういうんですかね、統合失調症の幻聴に近い形で受け取っていた、
うん、
つまりよそからやってくるあのビジター、
うん、
で面白いことにあのマインドフルネスビパーサラなんかはまさにその状態なんだね。思考っていうのはどこからやってくる、で自分とその デフュージョンっていうのはあの脱同一化っていうか、うん、あの分離して感じなさい、そしたら自分を鬱にもしないし、単なる要するにノイズ、ノイズといったらちょっとあれな、価値判断が入ってるから、うん、単なる音でビジターであると、だからちゃんとあの挨拶はするけど中に入れて居座らせるなっていうような、なんかそういうことを言ってますよ。ある人の詩をね、訪問者っていうなんか詩があるんですけど、それはそういうこと書いてあるんですね。ちゃんともてなすけどこういう引き止めるなみたいな感じで あの無視もしないし追い返しもしないんだけど、ちゃんと挨拶して痛いだけいて探せなさいみたいな詩があるんですよ。でそれなんかはまさにその何1万5千年前だったかって、その僕らが思考は私の思考であると、マイソートであるんで、それはいつしか私になってしまう、
アイデンティティね、
私に、そうそう、セルフアイデンティファイウィズソートっていうやつですよね、になってしまったけど、実はねそれはあの必ずしもそうじゃなくてもよくて、違う思考との関係の持ち方っていうのが練習によってこの引き離すことができる、認知行動療法の人たちもそれをやってるわけで、思いの手放しってそれに近いんじゃないかなと思うんですよね。でそのくらい思考にあんまり自分を、投資しなければ、思考の方でもあの、相手してくれないので、前ほどあんまり浮かばなくなってきて、そのうち必要な時だけ必要な思考が浮かぶようになってくるんじゃないかなっていうふうに思ってて、その内山老師も、生命の地盤に考えるっていう人間 の、 あの自然から与えられた得意な能力を置けばいいんだけど、生命地盤から切り離すために思考が使われているところが問題で、思考自体は間違いでも何でもないし、あの有用なものであるはずなんだけど、まだ僕ら未熟で思考の使い方をうまく使えないし、ある意味逆に思考に振り回されているというような見方なので、僕はその思考の根を手放すっていうのを積極的にこういうふうにするイメージはもともとあんまりなかったですね。だからそれがマインドフルネスだろうなっていう、あのこのくらいの感じでは思ってたから、これ延長していけば、時間を経って延長していけばそのうちここに行くだろうっていう感じはしていて、でリョンさんがそのビルマから帰ってきた後にあのアップデートする仏教をやった時に、今どんなあのスタンスいるのって聞いた時に、まあ、それに近い話したわけじゃない、この日常の私では無理だけど、ここに行けばっていうのは、僕からすると、あ、そうだろうなっていう、これはあんまり僕と違わないところにいるなっていう、でそれはリョウさんはビルマ経由でそこに行って、僕は最初のこうじゃなくて、このくらいの角度が感じてたから、これ伸ばしていっただけですね。ティブラ・ハンソン読むし、はい、実際直接お会いして通訳もさせてもらったり、うん、それ以降の本読んだり、僕も読んだりしてやると、やっぱりこういうふうに近づいてきてるなっていう感じはあったから、うん、その点ではこの2つがそういうその敵対したり、こう矛盾したりするものじゃなくて、同じここのあり方を、デクラット・ハンサン人の言い方、内山老師の言い方でしてるっていう感じでは、僕の中では、ね、整理はついてるいるんですよ、
はい、ただね、そのマインドフルネスっていうのを、まあ、そのぐらいので言えばいい、矛盾しないかもしれないんですけども、
うん、
実際にヴィパッサナというと、もっとね本当に観察するわけなんですよ、細かいとこまで、ね、で細かいとこまで観察するのが、まあ、テラバなんかでやってる本当にので、この細かいとこまで観察するってことと念を放つっていうことが、やっぱり一時的にはやっぱぶつかるわけ、
まあ、筋肉の使い方が違うんだけどね、
え、
筋肉の
使い方が違うんですよ、
脳も多分、うん、そのエブラレイドが取ると違うことやってるのかな、
うん、だから
そう、両さん両方やってみたわけ、やってみて、
うん、
どう、
だから、ヴィパッサナによって非常にものすごい細かい観察をするのはこの今までの私にはできないんですよ、
うん、
今までの私には、
うんうんうん、
ね、だから当然なんていうかな、まあ最初に普通の、まあ、向こうではジャーナっていうね、禅定っていう言い方するんだけども、ジャーナに入って初めて観察ができるよっていう言い方はするわけなんですよ、まあ、うん、だから今までの thinking mind でなんか細かく見ようよね、それは無理だよね、
うん、
でジャーナーに入ってから 見るよね、でこれ一体どういうことなのかの整理が全然私はつかなかったんですよ、うん、でそれと私らがアメリカにいた時にいきなり接したマインドフルネスのね、 Be Mindful っていうのがどうもやっぱり Letting Go of Thought とは、まあ究極的には結構同じになるのよ、
うん、
だけども Letting Go of Thought ね、思いの手放しとBe mindful っていうのが ちょっとやっぱり直接に折り合い悪いよねっていうのが、うん、まあそん、うん、まあ、まあ今はねちょっとあれするためになんかやってるけども、ちょっとまあ要するに折り合いが悪いぐらいなんですよ、うんうん、でやっぱ気持ち悪いんですよ、この折り合いの悪さっていうの
は。それは実践的に、それか理論的に両方
両方両方、うん、両方、うん、だからで多分ねこの折り合いの悪さをちゃんと見つめていったら、思いの手放しっていうことの本当の意味と、
うんうん、
念を放すってことの本当の意味と、それから気づくってことの本当の意味が、まあ、最終的には同じになるって言って、うんうん、ね、言ってたけども、うんうん、多分分かるだろうなっていう見通しはまあ一応あったんだけども、それをやっぱりちょっとこの観察するってことの本番に行って、
ああそれは一つの
見なきゃってことですね、うんうんうん、やっぱ 気になるわけですよ、
うんうん、
こんなに観察するっていうのとやっぱり違うから、
うんうん、
じゃあその観察するっていうのを徹底的にやってみたらどうなのって、
うんうん、
じゃあ僕観察するとこ行ったらいきなりもう禅定にとにかく入れってね、
うんうん、
入らない限り観察なんてできないわけです、うんうん、観察だったら、
うん
うん、まあ禅定入ることはすぐできたんだけども、うんうん、でそれで観察するともできたんだけど、これは一体話どうなってるのっていう、うん、まあ、要するに全体のマップですよ、
うん、
マップがうまく描けなかった、
うん、でまあ歴史上あんまりこうお互いにこう、うん、なんだけど そのレベルでね、実践的にも、うん、あの理論的にもあのこう交流するってことはほとんどなく来てて、あの大乗の方からは少女仏教って呼んでるし、少女からは大乗仏教じゃないっていう、うん、あのセリフを吐きながらお互いこう喋って、障壁でこうね、うん、それを積み上げたか、
うん、
背中を向け合ってたけど、まあ、両さんは同じ一人の人間がこっちとこっち両方あの二股かけるって言っておかしいけど、まあ浮気してるわけじゃないけどね、あのその時は一人だったけど、まあ両方両方の恋人を愛してあの今どうなんだったっけな、二人とも飽きて三人目っていうか、
じゃないですよ。
いやまあいいけど、あなかなかやってない実験をやってるから、あの、まあ、貴重な体験をしてて、そこからあの発せられる意見っていうのは、まあ、あのみんな聞くべきだと思います。今日持ち上げてるな俺ずっと。で一つ、あもうそろそろ終わらなきゃいけない、
うん、あそうだね、はい、
だ今言ったそのこの内山の力で学んだら念を手放すっていう、まあ、これだけじゃなくてね、念を手放すっていう言葉で、あの送られている座禅っていう仕方だという実践、それからその背景にある、まあ、禅の、 あの驚愕体系と、それからテクナさんあのから来たマインドフルネスという、まあ、コンセプトだし、それからそれをやる実践があるわけよね。でその背景にある、まあ、リョウさんの場合はテクナさんは大丈夫だけど南方に行って、
うん、
あのやったわけで、これがあの対立するのか融和するのかっていうのを、まあ虚心坦懐にね、最初からどっちかに蹴りつけるとかでもないし、とにかくやってみようということで、まあ、オープンマインドで やるっていうのは、あのそういう営みは形容詞のない心理っていうものの一つのアプリ、応用っていうのか、
うんうん、
実例としてできる。
だからこそね、みんな形容詞にとらわれすぎてるっていうことなんですよ。うん、浄土真宗の人は浄土真宗だけってね、
言っちゃいけないことがあるとかね、
曹洞、うんうん、宗の人は曹洞宗だけって、うん、あのだそのためにみんな不自由になっている、うん、だったらばちょっと浄土真宗っていう立場をちょっと一旦置いて、で曹洞宗って一旦立場を一旦置いて、こういう見たらこの最初ちょっとぶつかりそうに見えたところが実はぶつからないで、でその時に思いの手放しってことの本当の意味と、うん、気づくってことの本当の意味が分かってくる、
まあ、共通言語をまず見つけるところ、うん、まあ土壌っていうからね、 それも必要だし、
うん、
そういう意味で言うとね、世間の真理と宗教的真理がまだほら、
うん、
対立してて、
うん、
僕が例えばマインドフルネス臨床の人たちのところで、無心のマインドフルネスとかね、
うん、
その日常的英語でマインドフルになるの難しいみたいなこと言うと、それは宗教の話ですから私たちは受け入れられませんっていう、パチッとこうドア呼んだくせにちゃんと聞いてくださいみたいな思うけど閉めてしまうんですよ。
そうやって言われる、実際に
言われる、私たちでは無理です、それは宗教の話になりますって言われました、ね、東大ですよ。
だって東大でその人たちが扱っているのは人間じゃないですか。
そうそう、だから僕はこれ宗教の問題じゃなくて人間の問題でしょっていうふうに言うんですけど、うん、あ、まあ、聞いてる人はねその通りだと言うんですけど、うん、自分の置かれてるそのローカルな、認証の世界では今はちょっとまだ無理ですみたいな、やっぱ二の足すんなり通るその話ができる人は少ないというのが、まあ、現実ですっていう話を聞く、まあ、彼らはまだ理解ある方なので、ね、呼んで聞きに来てくれるわけだから、だからこの単に宗教内のそのだけじゃなくて一番もっと大きなあのそう、まあ、常識というか世間と出世間の、
うん、
この垣根を乗り越えてじゃないけど垣根を取っ払って共通言語を見つけていく必要があるから、まあ、僕らまさにこういう、まあ、亮さんはちゃんとこういう僕はこの3名で、まあ、中間的なクソだけどこういうねあのいろんな背景を持った人たちの前でこういう話するし、まあ、これから これだけなんでここのやり取りがあるからこういうのがね場が必要じゃない、必要だと思うんですよ。じゃないとあの何か喋ってたのにパシッてこうドアがあのとか、ドアが閉まっちゃう感じっていうのはあまり健康じゃない、うん、だからこの息苦しさ逆にそれが息苦しさを作ってて宗教家同士家の息苦しさもあるし世間の息苦しさもあるからね、これ風通しよくするで こういうその出会いが起こる対話が起こる時はなるべく、ね、違ってる方がねインパクト大きい、
うんうん、
のであのまあ、この形容詞のない心理っていうのはなかなか そういう意味では爆弾としては結構その何だっけ、爆弾の単位ってある爆発力結構あるんじゃないかなと、あその、
まあ、だからみんな形容詞に逃げ込むからね、
破壊力があの、うん、あるなっていうのが提案された時に浮かんだこと、破壊力あるかもねっていう、破壊力を持たせる話をしたらいいかなっていう気で、減らしたかなちょっと、どうだろう、破壊力を低減したかもしれない。
いやあの だからそのそれは宗教の話じゃないです。だって私は宗教の話がしてないです。に人間がどうかって話じゃない。
そのクソみたいなもう宗教家って頭のそのヘアスタイル。どこ叩いても宗教家ですよ。まあだからそのカテゴライズされたらダメですよ。カテゴライズされると、うん、あのもうはい、それは その人のセリフで、はい、こっちはこっちのセリフで、もうこれないじゃない。だからうまくそれを、かみしもを脱ぐっていう言葉があるけど、かみしもを脱いで裸になってみたいなというそのうまい場作りっていうかそのしていく必要があるんじゃないかなと思いますね。今まで宗教家自分たちをその宗教家に思わせるようないろんな装置をさ発明してきたからね。ただの人間、ただのっておかしいな、大した人、ただのって言うと人間でない、ただの宗教家で普通の人間ですみたいな、うん、いうのが必要じゃないかなと思うんですよ。はい、まあ、ここでやめておきます
。はい、ちょっともうそろそろ、はい、
宗教家同士の話やめて。
ありがとうございます。ただの宗教家、スペックじゃないですよね。
ただの人間ね。
ただの人間、
ただの人間、
はい、カテゴライズしない。
だから皆さんもただの人間としてちょっと質問してほしいんです。
はい
はい、
あのお話あの本当にありがとうございました。ここから、まあ、8時まで20分ほどですけれども、皆さんあのちょっと疑問に思ったこととか、これ聞いちゃいけないかなっていつも思ってるけど今日は聞いてもいいです
みたいな。いいよ今日
聞いて、はい、あのちょっと踏み込んだあの爆弾を落としていただければありがたいと思います。どなたか挙手で。はい、
あのそんな爆弾じゃないんですけど、あの
私そういうのが怖い。
瞑想の初心者で、まあ、ちょっとあの日常生活していく中でやっぱその、まあ、仏教の関係の本とかを読んでこうすれば、まあ、こういうなんか自分の悩みも解決するんじゃないかなと自分なりにちょっと勉強して、やっぱり、まあ、瞑想ってちょっと面倒くさいけどやんなきゃいけないのかなみたいな感じで、毎朝自分なりに取り組んではいるんですけど、ちょっと全然なんかあんまり効果が感じられないというか、できているのかできてないのか自分だと全然分からなくて、まあ、ただその瞑想会とかにちょっと行くようなのもちょっと自分の今の生活的に厳しくて、でも今回はちょっと意を決して来てみたんですけど、でさっきの、あの昼間 の, あの 山下良太先生 の, あの瞑想の時もちょっと眠気が勝ってしまって、なんかちょうどピリピリする感じというのはちょっと分かったような気はしたんですけど、慈悲というのが多分ちょっとできてなかったとは思うんですけど、その慈悲っていうのは どんな感じなのか、感情ではないと思うんですけど、どういう、なんか全然よく分かんなくて、慈悲なんか温かい気持ちになるとかそういうことなのか、なんかちょっとイメージできなくて、ただまあこう殺してやるとかそういう気分になるわけじゃないから何かしらまあいい気持ちにはなってるのかなとは思うんですけど、まあ、ちょっとよくわからないというのと、まあちょっと、まあ、どんな感じなんですかっていうのをちょっと聞いてみたいっていうのと、あとまあこういうふうに毎朝自分なりに瞑想を続けても、まあ、ちょっとあんまり意味はないのかなっていうのを、ちょっとその辺をちょっとご参考までにちょっとご意見いただければと思ったんですが。
じゃあ前の方は領土さん慈悲だから。
はい、例えば慈悲でね、まあ好きな人とかね、そこら辺だったらまあ大丈夫でしょうけども、まあ、私の嫌いな人、まあ、私を例えば侮辱した人ね、私にひどい目を合わせた人とか、ね、そういう人を思っただけで頭にくるじゃないですか。嫌な思いで全部蘇ってくるわけですよね。でその人の幸せを願うなんてどう考えたってできないわけなんですよ。ですから、だからどう考えたってそんなことできないよねっていう、まあそういうなんていうか次元があって、でそこにまあ我々は普通生きているから、だからそこに生きている限りはちょっと無理なんですよ、ね、でその中で無理して嫌な人の顔を思い浮かべてその人の幸せを願うぞって頑張るって話ではないんですよ。そうではなくて、そのあれだけ嫌な人の幸せを願える場所っていうのもあるので、それは今の自分には想像つかないと思います。想像つかない、ね、だから今は自分は慈悲の場所にはいないんだなと思ってください。ですか。で、そこでいくら頑張っ、そこで頑張ってやるのが慈悲の瞑想ではないんですよ。そうではなくて慈悲の瞑想っていうのは、その大嫌いなあの人、自分を侮辱したあの人のこと、あの人も幸せを願える、そういう不思議な場所があって、でその不思議な場所を探していく作業なんですよ。ね、だからまあそんな場所なんかありえないと、まあ思うのは当たり前なんだけども、だけどあります、そういう場所が、ね、だからそれを探していく。だあの、ね、地面のどこを掘ったって水なんか出るわけないと思っているけども、どっかに水脈があるんですよ。水脈が、でその水脈さえ探せばそこを掘れば水は出ます。なぜそこに水が存在しているから、ね、だから慈悲は自分で作るものではなくて、客観的に存在しているものなので、そこから離れているだけなんですよ。だからその離れてないで慈悲がある場所に何とかたどり着く、何とか戻っていくっていうのがポイントですね。はい。でうまくいってんのかうまくいってんのかよく分かんないってことはうまくいってないんですよ。うまくいってないです。もう、そんなもんじゃない。慈悲、瞑想っていうのは、瞑想が分かんないとなったらそれは分かってないだけであって、なんていうかな、さっき言ったような慈悲がはっきり、侮辱した人の幸せを願えるような場所っていうのははっきりとあるわけ、はっきりとある。ね、だから それがまだ分かってないから、その場所をただ知らないってだけだから、あとは何とか工夫して、でその場所を探してくださいとしか言えないですね。あとは それまでにどれだけ粘れるかで、まあちょっと瞑想が行く余裕がないって まあ、それは分かるけども、まあ、そこをなんとか工夫して、まあ 今日は瞑想が主な目的じゃないですけども、まあ、瞑想をやるような会っていうのを私も石尾さんもやってますから、そういうとこに、まあ、とにかく参加するっていうのが一番の早道ですね。とにかくその現場に行くっていうのが早道、まあ、だからそれをちょっと続けてください、ね、はい、
まあ、僕は、ちょっと違った答え方をで、こういうのっていうのは、慣れてないことをやるから今まで通りのやり方 で考えたり、それから今まで通りの頑張り方でやってると今まで通りのことしか起こらないから、瞑想って今までやったことないことだっていうのをまず承知しておいた方がいい。で、僕は最近よくこう書くんですけどね、まあ、ちょっと書くと、まずね、これ態度の話なんですね。どういう態度でやるか、書かれているのは瞑想の、足をこう組んでとか、こうこれをか、りょうさんが言ったような、ああいうのインストラクションって言うんですけど、インストラクションをこなせばいいっていうんじゃなくて、どういう態度でそれに取り組んでるかっていう態度が、大事な要素になってくるんです。だって態度については書いてないんだ、大体マニュアルには。やり方だけ書いてるんだけど、それどういう態度で取り組むかっていうことは書いてなくて、それは承知しとかなきゃいけないんですけど、世間の、いわゆる、仕事にしちゃいけないっていうのが一つあるんですね。仕事は必ず成果を期待して仕事をやってるから、意味とかね、成果っていうのは必ず僕ら考えるんですよ。それやってどんな意味があるのとかね、どんな成果を得ないとうまくいってんのかいってないのかっていう、これ意味とか成果とか、あるいは定義みたいなのがあるんですね。正しい座禅っていうのはこういうもんだっていうな、でそれを目指してやるみたいな、でそれやると必ず自分はそこに行ってない自分を見るしかないから、必ずここにギャップを感じてしまって、理想と現実の間で挟まれどうしたらいいんだろうかっていうことになってきて、でそれはできてないのがいけないというよりは、そういう態度で取り組むからそういう世界が現れてくるんですね。だから態度の転換っていうのがまず大事になってくるんですよ、特に瞑想みたいなやつは。でそれに関してちょっと、書くと、バックトゥーザプレイグラウンドっていうのがまず一つね。これね、遊び場に帰れっていうんですよね。仕事じゃない、遊び場で遊んでる子供の遊び方を見なさい。それからもう一つはラーニングトゥーラーンっていって、これが今言った僕の言ったことですね。僕らはラーンって言ったら数学を学ぶ、もう学ぶのが決まってる、数学のテキストのこの第何章の、方程式の解法みたいなね。でこれは違う、ラーニングトゥーラーン、学ぶっていう、学び方を学ぶっていうことなんですね。でそれはどこにも書いてないんで、でこの後にラーニングトゥーラーンの大事なポイントが出てくるんですけど、instead of なんだったっけ、忘れたぞ、そうエクササイズだ、すべて間違えた、instead of っていうのは何々ではなくっていう意味ですね、英語で習ったでしょ、何々の代わりに、でエクササイズの代わりに探求をっていうのがまず 大事な態度の 変更です。エクササイズって決まったことを決まったようにやる、まあ、僕らの1,2,3,4をラジオ体操第1位ってもうやること決まってるんですよ。間違い、それ違うことやったら怒られる、それ第一体操じゃないって言われる、なんか別なことやってるっていうようなやつですよ。でやればやるほどいい、回数が多い方がいいっていうようなやつだけど、これは探求ですから数でもないし決まったことがないですよ。これ未知の探求なんですね。それから次は instead of 天性ですね。これは天性はこの成果とか意味を求めると必ずテンションが生まれます。何かを追求したら必ずテンションが生まれます。目標に向かって、慈悲深くなろうとかね、それからこういう精神状態になりたいみたいな思ってやると必ずテンションが生まれるんですけど、テンションではなくてプレジャーですね。これはね、快感で、むしろねテンションって もっともっとなんで、これはモアっていう世界なんですね。
でこれが人間の快感は何かっていうと手放す時の快感ですね。だからこれはレスなんですね。だからやることを上げていけっていうのがエクササイズであり、テンションの世界なんで、こっちは減らしていくんですよ。減らすと何が起こるかって、向こうから出来事がやってきてくれるんですね。僕がやってる間は来ないんだけど、やめたら向こうからやってくるっていうことね。だから探求にはね、自分の手出しをなるべく減らすっていう、でそれは快感なんですね。からもう一つは、これはさっきちょっと言った、ライトネスって言って、正しさ、これ定義とか成果とか意味とかの正しさの基準ですよ。正しさじゃなくてカンフォートっていうんですね。これは心地よさですね。僕らね、仕事や仕事はね、快感で心地よいなんて想像つかないじゃないですか。もしね、やってる仕事が探求であり快感であり心地よさがあったら、それは遊んでるんですよ。でお金もらえてるんですよ。遊んでお金もらえたら一番いいじゃないですか。僕なんかそれに近いですね。探求してるし快感あるし心地いいから、すぐお金入ってくるんですよ。遊んでるんですね、これ。でどうやったらそうなるかを学んでるんですよ、ケースバイケースで。最後がLess is a new more ですね。より少なくすることで、より全く今まで知らなかったモアがやってくるっていう。なのであんまりね、これ何の意味があるのかとか、その成果が上がった上がらないかあんまり基準にしない方がいい。じゃないとスペック主義になりますよ。私の瞑想スペック主義になっちゃうから、測れるような、自分が意識できるような範囲で瞑想を捉えて、よいい悪いとかうまいとか下手とかってなってくると、どんどんどんどんスペック主義になります。そうすると他人はもっとうまくやってるだろうって、私はあの人よりうまくなったみたいな、スペック主義のマインドセットになってしまうから、それはもちろんね、評価っておかしいな、自分がどんなことが起きてるかを知るのは大事ですけど、むしろこれの外側にある、未知のものですよね。自分の神経系で覚知できる瞑想の部分だけを瞑想と思わない方がいいです。あなたがここに来て、みんなと今日一緒に座って寝てたかもしれない、それから、これでいいかとか思ったかもしれないけど、あなたが座そこに座った行為っていうのは、そのあなたが捉えたものよりはるかに多いわけです。意味もね、あなたがここに来たことでどんな意味があるかはね、10年後なんか花咲くかもしれません。もしかしたら伴侶に出会ってたかもしれない、あの時いましたみたいな、もういるかもしれないけど、まあ、ちょっと例えがちょっとあれですけど。だからどんな些細な行為でも、行為っていうのは それについてに、僕がその時与えた意味よりはるかに大きな意味を含んでるんですよ。だから座禅が、何もしない座禅がそんな意味を持つっていうことになりますよね。他の人が動き回ってる時に僕がじっと座ってるってことは、僕にその時僕がね寝てたとしても、その座禅するその座布の上にこうやって座ってた、ある一定の時間痛いと思いながらうとうとしてたかもしれないけど、とにかく立ち上がってここから出ないで座り続けたってことの方がはるかに宗教的には意味がある。でも仕事にするとね、これで評価することになるから、ほとんどの人はそれでディスカレッジっていうのは めげちゃうんですよ。下手だとかうまくいかないとか進歩がないみたいな感じで、そんなことはない。まあ、別な意味の励まし方です、領土ちゃんと別な。この態度でやってみると、かなり違ったものが、これはあるね、ボディーワークの、ビデオについてたまあセリフなんでですけど、それはどんなセリフかっていうと、赤ちゃんが仰向けでってる赤ちゃんが自分の足で遊んでるようなやつを周りで大人が見て真似してるところについてました。まあ、フェルデンクライスっていうやつですよね。フェルデンクライスメソッドの動画についてたこれなんだ。これはまさに僕が座禅の態度として言ってるのと非常に重なっているので、無断でもパクって座禅の時に使ってます。ちょっとまあそんな難しいようじゃないか、意味わかるでしょ。遊び場に帰ると、学ぶことを学ぶんだと。エクササイズの繰り返しじゃなくて探求なの。全く初心で臨まなきゃいけない。エクスパートのエクササイズじゃない。初心者の探求である。テンションを上げるんじゃなくて、どうやったら気持ちよくできるかっていうことを考える。正しさっていうのは 万人に当てはめる物差しだけど、漢方とってはその人その人が私の漢方とを大事にしなさいと。で最後はたくさんやるんじゃなくてなるべく少なくやるとスペースが生まれて、そのスペースに全く今まで見たことがないような、でもしかしたら、ね、慈悲が、ね、あなたのところに来てたかもしれないんですよ。でも慈悲はここだと思ったら見えないじゃないですか。だからなるべく減らした方がいい。究極は空っぽになると。だから全部いただき、あの開いた手は握ったらね、握った分しか握れないですけど、開いたら僕世界触れてるんですよ。これ道元さんがね、放てば手に見ていいって言ったのね。なかなか受かった言い方だと思いますね。だから放つ練習ですね、取ろうとしてない方がいい。これが Less is a new thing。 いい質問ありがとうございました。引き出していただきました。なんか言い忘れてるなと、これだったんですね。
ありがとうございました。はい、お時間もう少しあります。あと1人、はい、どうぞ。
いいですか。本当にエキサイティングなお話をありがとうございました。あの私は日蓮宗の僧侶でもあるんですが、もう先生がおっしゃった通り、仏教は外側に出るためのグッドニュースっていう言葉がまさに私の体験もそうで、外に出るっていう、まあ、自分自身が現実と思っていたことが、いやこれはただの現象で幻だったんだっていうことが掴めた時に、本当に仏教に出会ってよかったなと思ったんですが、自分がまだまだ未熟で、その素晴らしさを人に伝えるにはまだまだ外側に反応して感情的になって、まだ苦っていうものに対して克服できてない部分があって、その素晴らしさを人に伝えるのがなかなか難しいんですが、先生方からして本当に外に出たらこんなに素晴らしいんだよというのをご自身の体験で教えていただくことはできないでしょうか。
まあ見てくださいっていう素晴らしいって、まあ、まあ素晴らしいのかな。いや実はもうみんな出てるんですよ。入ってると思ってるだけっていうのが僕の言い方で、だからデモさんの出るって言ってるから出るを借りてるけど、僕はあの例えば前回とか前々回出るんじゃないでしょってい
うそうですね、
出るんじゃなくて、あの出るって言うと場所も思っちゃうね。まあ、この絵があるからしょうがないけどね。だからレオさんもさっき言ったように元々ない、元々そんな世界じゃないんだけど、僕らが、まあ、あの上からこうなんか貼り付けてるわけで、まあ、酔っ払ってる酔っ払いを考えればいいんじゃない、こうで酔っ払ってると世界はあるこういう風に見えてますよ。なんか綺麗な姉ちゃんばっかり見えるなみたいな感じで、でも冷めたらそうでもなかったみたいな冷めるっていう方が僕は近い、うん、冷めてみる。で結果は何かっていうとね、あのこれですよ、プレジャーカンフォートですよ。居心地いいし、そのあの伸び伸びした感じになりますよね。自分を縛ってたものがそんな必要なかったっていう、肩の荷を下ろすっていう感じはありますね、うん、ねばならないがだいぶ減った。 もちろんゼロじゃないけど、僕はそういうふうにあの身軽になったっていうのがいいかな、一言で言う、はい、両さんどう、うん、
はい、あのねこの間、ウィークリーウォッチャーに出て、宮台さんあたりからスペック地獄の話を聞いて、あと、まあ、高浜さんから学習塾のね現状を聞いて、本当にね久しぶりに、あ地獄の匂いがしたんですよ。地獄の匂いで、これってことはどういうことかというと、忘れていたなって感じですかね、うん、で、あそういえばこの地獄の匂いは記憶にあるよね。だけどそれも結構もう前の話なんですよ、何十年も前の話で、でってことは、あもう出てるなって改めて思って、でも本当に良かったのは、みんなまだこんな 地獄を生きているわけだよね。でこの地獄は確かに、はい、私も記憶のかすかにあるからとんでもなく苦しいよね。えまだみんなそのこんな苦しいところにいるのってね、って思って、それは辛いでしょってね、それはもう焼け酒飲みたくなるよねって、ね、それはなんかいろいろねしたくなるよねって久しぶりに思ってちょっとゾッとしたんですけども、あのなんていうかな、でこの間、まあ、ちょっと話飛んじゃうけども、あの病室でお念仏を唱えないでくださいって知ってます、あのドラマね、金曜ドラマか、もうちょっとね、あの縁があってちょっと知った以上ちょっと見なきゃいけなくてって、まあ、ギャオでね見たんですけど、まあちょっとあまりにもちょっと悲惨っていうのはどういうことかっていうと、その なんていうかな、仏教っていうものを本当に生きている人のためにするっていうのは、私はもう結構ものすごい訓練を受けてるんだけども、テラバだとかなんとかでね、だけどもしこの訓練を受けないままに単なるお経を読めるとか新聞を唱えられるっていうレベルでいきなりあの未消化の状態の仏教を世間の苦しみ、まあそれはその人は病院で、まあ、病院の生の苦しみなんだけども、生の苦しみにぶつけたらこれはとんでもないことになるよねってなって、
そういう話なの、
そういう話
見てないけど、あ、そうなの、
そういう話、うんうん、いきなりあの交通事故で片足を失ったあの人に向かって、あのあれは不動マントラをね唱えてっていうような話で、ちょっとこれは無理でしょってね、
なんでお坊さんから苦情が来るような感じ、
絶対来るはずですね、あれはね。っていうか私はあれはあのお坊さんが確か監修してるはずなのに、何この人が監修してたのって、ね、と言いたくなるような、なんでちょっと久しぶりに地獄を思い出すことがちょっとあってってことは、どういうことかというと、まあ私いないんですよそこには、もうね、だからで、まあまあ、私ぐらいわがままのお坊さん多分いないと思うんですけど、好きなことしかやらないっていうねで好きなことしかやらなくてもみんな来てくれてなんとか成り立っているっていうね話で、だからなんていうかな、だから まだそう、確かにスペックを追ったら地獄だし、あの何の訓練もなしにいきなりあの生病法で、ね、お坊さんが世間の苦しみを救おうとしたら、とらとんでもないことになるだろうし、ちょっとそんな意味のない苦しいことやる必要ないじゃんってなって、でもうちょっとちゃんとやろうよ、もうちょっと楽な生き方あるし、あのそもそも、まあ、出るとは夢から出るって話だから、まあ、実際物があって出る話じゃないですよ、でだけどこの夢が妄想世界はでも我々にとってリアルだからリアルだけど妄想で、妄想だけどリアルだから、だから覚めるでもあるけども出るでもあるんですよ、やっぱりそれをリアルと思ってる人にとっては出るって方が正しいだろうし、でもそれは本当に牢屋は存在してないから、覚めた途端に牢屋は消えるんだから、まあ、覚めるの方が正しいでしょうし、まあそのあたりをもうちょっとね、みんなちょっとやらないって思うわけね、
うん、だからますます燃えるわけね、ファイトは
燃えるんですよ、湧くんですよ、湧いちゃったのよあのドラマ見てこの野郎と思って本当に、うん、であの落合さんの話を聞いても、わあ、わあこんなは地獄まだみんな生きてるとしたらちょっとやめようよこんなこと、
だから最近声が大きくなったんだ
な、大きくなった、うん、ちょっとね令和2年に入ってまた声大きくなったと思います、うん、もうはっきり言い始めてる、うん、忖度なし、はい、
ありがとうございました、
はい、
はい、時間ちょっとオーバーしましたけれども、はい、お二人あの先生ありがとうございました、
皆さんお付き合いくださいましてありがとうございました、
ね。 皆さんも本当お寒い中、平日にもかかわらず、大勢、来ていただき誠にありがとうございました。最後ちょっと先生囲んで記念写真撮りたいと思います。写真撮れた方は外れていただいて、はい、今から準備いたしますので、皆さん前の方にお話